ののさんのボストン通信16。
はい、ののさん万歳と行きましょう。
というわけで、はい、大阪千日本局とアメリカボストン支局をスカイプで結ぶインターネット中継コーナーでございます。はい、ボストンのののさん元気ですか？
はい、こちら、火曜日のですね、午後5時半なんですけども、今日はちょっと雨が降ったりして、紅葉のですね、葉っぱがちょっと落ちてですね、地面に割と赤とか黄色の葉っぱが、アスファルトというか、上に落ちているところは結構ありましたね、今日歩いてると。
あ、そうですか。
ちょっとこんな感じちゃうかな。
はい、ああ、今、出ましたね、写真。ああ、綺麗。
放送前に写真を送っていただいて、うん、先週、ののさんのハーバードの校内から、スカイプ中継してくれたんですけど、その現場の写真で、晴れてる時の、というか、朝の時の写真を今送っていただいて、手前に見えてるのが、例のその楓の、紅葉した楓の木ですね。
大きな葉っぱでしたね、あれね。
はい、野野さんの手よりも大きかったっていう、ね。
手ぐらいかな、それやったかな。
で、奥の方には例のあの謎のあの黄色い丸いオブジェがあって、はい、っていうような写真ですね。はい、
野野さんね、こちらは千里中央ですけども、またちょっと暑さがぶり返したんですが、今日は僕ら半袖なんですけども。
なんとなんと。
ちょっとまだ半袖で僕ベスト着てたらちょっと暑いかいな思うぐらいの気温なんですけどもね。はい。こちらはですね、今ちょっとやっと紅葉がちょこっと始まりかけてるんですけども、特徴としましてはね、野野さんもこの辺住んでおられたからわかるんですけども、あれですよ。どんぐりがもういっぱい落ちてましてね、滑るぐらいなんですよ、道歩いてますと。これはあれですか、ないんですか、ボストンの方にどんぐりっていうのは。
いや、ボストンも結構どんぐりが下がったおかしいですね、そこら辺にありまして。
あ、そうですか。
ハーバードのキャンパスのですね、割とたくさん観光客が来られる、ハーバードヤードという庭ですね。広い庭があるんですけれども、そこも、どんぐりの木でして、ほとんどですね。
あ、そうですか。そういうの、面白い。
この前、そこにたくさんベンチがあるんですけども、カラフルなベンチがあってですね、そこで、割と大学生、大学院生が座って本読んだり、友達とおしゃべりしたりしてるんですけど、私一人そこで座ってたら、上からコツンって、なんか、行ってですね、一体何かなと思ったら、どんぐりの実でした。
そうですか。この辺りも散歩してますとね、ポトン、ポトン、ポトンって音がしましてね、何回なと思ったら上からどんぐりが落ちてくると、そういう意味では今ちょうどそんなシーズンなんですね、両方とも日本もこ
っち。そうですね、同じくで。ただこちらでもはさすがに半袖半パンの人はほぼいなくなってきました。
なるほど。クーラーはどうですか？
クーラーはね、なんかこれよくわからないんですけども、そのマンションの1階とかは暖房、ロビーも含めて暖房を効いてるんですけども。
あ、暖房になりましたか。はい。
なんかたまにその電車とかバスとか乗ったりすると、冷房効いてる時あるんですよね、たまに。
そうですか。これ、
風通しというか、ちょっとよくわからないんですけど、結構肌寒い時は結構ありますね、やっぱり。
そうですか。
もしかして送風とかしてるかもしれないですね、冷房というよりも。
送風めいた感じですね、はい。
あるいは運転手さんのね、暑がりの人もおるやろし、寒がりもおるやろし、その辺の癖が出るんかもわかりませんけども、なるほど。そういうような気候はそんなとこですよね。
そうですね。気候は、だから皆さん、その半袖、半パン、ショーパンから、パーカー着たり、長ズボン履いたりということが増えてきました。ただ、半袖のベスト、ダウンベストを着ている人がですね、昨日電車に見かけたんです。あ、もうダウンベスト着る人出てきたんだと思ったら、足元が、ピースサンダルで、生足にピースサンダルだったりするので。
ちょっと、合うてませんね。
やっぱちょっとね、かなりアンバランスというか。
なるほど。割ともアメリカって、
ね、アイスクリーム食べるみたいな感じですね。
ああ、もう自由にやってるんですよ、その辺ね。
はい。
体の部分。
感覚がちゃうなっていう感じしますね。
なるほど、ね。学校の方はちゃんと行ってあります？
一応おかげさまで。
いやいや。
選手はね、コロンバスデーの関係で、月曜日休みだったので、
はい、
休みの授業もあったんですけども、はい、今週はもう普通にやってますんで、
そうです、
ね、授業行きました。
MIT どうですか、はい、出席してありますか？
MIT ですか？
はい。
MIT の安全保障の授業は、
はい。
相変わらずめちゃめちゃ厳しい10人ぐらいで、難しい議論が交わされてるんですけど、ちょうど言われてみればですね、2時間授業があるんですけども、
2時間すごい。
2時間、はい。
そんなあるんですか？
2時間あるんですよ。はい。
長いな。
2時間10畳ぐらいの、8畳か10畳ぐらいの部屋に、
はい。
閉 閉じ込められてるんですけど。
はいはい。大変ですね、はい。
今回の授業は私結構ちょっとなかなか発言する機会ないなと思って、ずっと黙ってノート取ってて、もう1時間半ぐらい経って、結構苦しいなと思ってたら、ジリジリジリジリジリってって、
はい。
非常ベルが鳴りまして
ですね。非常ベルが、はい。
はい。で、もう全員外出ろっていうことになって、15分ぐらいちょっと中断したんですけども。
そうですか、何やったんですか？
いや、よくわからへんんですけどね。なんか多分間違って、押したのか、何かわからないんですけど、とにかく建物から全員出るっていう話で、全員ドロドロ出てですね。
そうですか。
で、警察、MIT 警察っていうかなんか、大学院警察があるんですね。
あ、そうですか。
それ、ノノさんが誰かに頼んだんじゃないですよね。鳴らしてくれって言って、ちょっと休憩取りたいから。
いや、本当はなんか15分いい休憩できたら
まあ、今も、もう僕良かったなと思ってたんですけど。
みんな多分ね、リスナーさんもそう思ってはった
んちゃうかな。ほっとしたんちゃうかな、ノノさん。ここで行き着いたなという感じでね。
そうですね、ちょっと行き詰まってたんで、ちょうど、もうこのまま終わらへんかなと思ってたんですけど。
あノノさん、ノノさん、今日、はい、まあ、聞いても難しいと思いますけど、どんな授業やったんですか、その、非常ベルのなった授業中は、内容は。
今回、まあ、基本的にはずっと安全保障のテーマなんですけども、今回は、経済活動と安全保障がどういうふうに絡むのかみたいな、まあ、話でですね、まあ、自由貿易協定とかですね、そういう話をこう、まあ、リーディングと授業で、まあ、やってたと。
なるほど。で、まあ、いい頃に非常ベルが鳴ってちょっとホッとして。
いい頃っていうかもうちょっと限界超えてたぐらいですね。
そうですか。それでもっぺんまた部屋戻ったんですか？
もっぺん部屋戻って、はい、授業再開したんですけど、まあ、あともう15分ぐらい、まあ、ちょっと、まあ、なんとなく過ごしたって言ったらおかしいですけど。
なるほど。
一応質問で振られましてね。
はいはい。
一つ。
おお。
これジェトロってありますよね。
ありますよね。はいはい。
はい。ジェトロが、1970年代から80年代に果たした役割を説明しろっ
ていう。そんなことを突然言われたんですか？
はい。全く、分かりました。
ねえ、まあ、ジェトロって言うと、まあ、名前は知ってますけど、それがどういう略から来てるかもよく分かってないし、私の場合、はい、私の場合はですよ。
いや、僕はね、全く知りません。このジェトロという単語自体を知らなかったんです。
ああ、もうこれはもう断崖ですよね。
こんな人は多分ね、その MIT にはいないはずです。
いけないですわ、それ
は。いけない、いけない。
そうだろう。僕もまあ、もちろんいけませんけども、これ答えられませんし。うん、ノンさんどうしましたそれで。
いや、これはまあ、その、なんか、いや、なんていうんですかね、この、一応日本の、なんか経済の、
はい、
なんだ、リサーチというか、海外での、その、
経済
活動のリサーチをしてる機関なんですけども、うん、そんなことを、まあ、他の日本人と、むにゃむにゃっと言って、うんうん、終わりました。まあ、誰も知らなかったですね、その1970年代、80年代に、
はい、
ジェトロが非常に大きな役割を果たしたらしいんですけども、
そうですか。
まあ、その先生の切り口で言うとですね、
はい、
はい。
なるほど。わ、はい、かりました。
ノノさん、ちょっと、ま、こ聞いたことなかったんで聞きたいんですが、その MIT の授業って、ノノさん含めて、まあ、10名ぐらいいてはるじゃないですか。
はい。
ね、年齢層どれくらいなんですか？
年齢層は、ちょっと正確にはわからないんですけども、
はい、はい。
20代、後半というか30前後がまあ、まあ、すみません、20代の人たちがまあ3、4人、
はい、
30代が3、4人、でまあ40代が、まあ、ってか、そうですね、20代、30代、40代が、まあ、3対3対3っていう。
じゃあまあ結構その人らがあんまりようわからん時代の話を今ね、1970年代とか80年代やから、しているわけやから、まあ答えにくいっていうのもあるんかな。それはまあ全然関係ないですか。そこはもう文献で勉強するんですか。
それはね、まあ半分関係あるって言えば関係ありますね。その、うん、例えばこの前民主党政権が、できた時の話とかなったんですけども、うん、その時は私も、すごく記憶にあるので、
うん、
割とその話に、加わりやすかったっていう実体験から来る、
うん、
まあリアルタイムでそのニュースを見てるっていうところはかなり強いと思うんですけども、
うん、
まあ一方でその、基本的にはその、まあ、戦後とかもしくは冷戦後みたいな話は、もう当然その頃から振り返って話をするっていうのは、もう毎回やってる話なので、まあ、あんまり言い訳にならない。まあ、自分がその時代を生きてないからといって、それを話ができないっていうのはあんまり言い訳にならない。まあ、その本読むなり、調べるなりして、まあ話せるようには、まあなると。
なるほど。
まあなるということですね。
まあ、ということはやっぱり普段のその、 新聞読んだりニュース見たりとか時事問題に関心持つっていうのが結構大事なんですね、そういうとこ行くときは。
あ、そうですね。その今起きていることもよく言いますけど、今起きていることもその近現代史少し前の時からずっとつないでるというか、歴史がずっとつながってるっていう話なんで。
なるほど。
授業も全部そういうアプローチですね。その常に今の、あの、今のまあ日本の安全保障とか東アジアの安全保障を考えるっていうのが根本的な柱なんですけども、そのために、まあ戦後とか、まあ冷戦後のところに焦点を当てて、どういう変遷をたどってきたのかっていうのを、まあ理解して、で、今じゃあどうあるべきかなのかっていうのを考えるっていうのが、コンセプトですね。
だから普段からのそういう積み重ねがものを言うんで、だからまあ僕なんてほんまに全然新聞も読まへんし、ニュースも見ないんですけど、ちょっとたまには見といた方がええな、あれもな。
あれでも、てっぺいさん、あれですね、公式回収で、はい、ニュース追われてるって話じゃなかったです
ね。ただあれね、2週間に1回で、しかも僕たまに行かない、先週なんて行かなかったんで、公式回収。ちょっとゴミの回収の人の目があったりして、行けない時があるんで、まあ、
あれ、マンションの。あれ、こっそりされてるんですか、あれ。
あれ、こっそりですよ。こっそりっていうか、まあ、結局、防犯カメラあるんで見られてるんですけど、ただ、やっぱりマンションの人とかが、こう、ちょうど捨てに来るタイミングで僕が漁っとったら、こいつ何やねんみたいな感じになるじゃないですか、普通はね。
なるほど。
はい。だから、比較的いろんな人の目を気にしながら僕、その、何回かに分けてこう回収してるんで、で忙しい時とか、その、例えば、まあ、木曜日にいつも回収してるんですけど、木曜日で収録日で、いろいろ収録せなあかん時とか、もう時間ないんでやってないんで、だから必ずしも2週間に1回僕新聞回収してるわけじゃないんですよ。
あ、そうするとたまに丸々2週間ごそっと抜けたりするってこと
ですか？あ、もう、だから先週はもう今週抜けましたね。だから先週の木曜日は抜けましたね。
なるほど。
はい。
まあ、しかもね、何しかはやるもんやから、一誌やったらわかるんでしょう。わけわからんな
っな毎日朝日読売、日経も産経も全部ですよ。
うん、このマンションに撮ってる新聞全部やって
ますから、ね。全部やってますから、
ね。はい。まあこの辺で、非常ベルを鳴らします。
はい、ピー15分休憩。
はい。まあ、相変わらず勉強の方が頑張ってあることが分かりました。それで安心いたしました。
さあ、ありがとうございます。まあ、
野野さんももう、今回16回目やから、もう4ヶ月終了して、もう5ヶ月目に入ってるんですよ。
はい。
早いですね。1年間ですからね、はい、もう、ややちょっと半分に近づいてきたということですよね。
そうそう。
まあ、それ
も。そうですね。これ結構、やっぱりその、3ヶ月経ったっていう時も割とまあもう3ヶ月経ったんかっていう気はしたんですけど、4ってやっぱちょっと印象違いますね。やっぱ3分の1なのかって思うと、割となんか焦るというか、まあもうあとちょっとで帰らんといけないのかっていうのは結構、
先週、野々さんのお友達からメールいただいて、
はい、
考え方の話を以前したじゃないですか、野々さんが。もう4ヶ月。まだ4ヶ月か。
中国人だろうね。
そうそう。で、野々さん的にはどっちなんですか？もう4ヶ月ですか？まだ4ヶ月ですか？
あ、もう4ヶ月経ったのかっていう感じしますね。もうついこの間来たのっていう感じの印象なので。
なるほど。まあ、それだけやっぱり意欲を持って頑張ってやること
ね。おかしなこと言いましたね、ちょっと。
いや、全然おかしくないですよ。
頑張ってやるということ。
まあ、それは実感なんでね。OK だと思いますけど。だからまあ、それやからこそさらにあと残りの8ヶ月ですかね、4ヶ月終わったってことは。
そうですね。
あと8ヶ月をもう死に物狂いでという、ちょっとプレッシャーかけますけど。
まあ、それでも、ちょっと今、この番組の前に打ち合わせしてますと、
うん、
ね、結構観光もしてあるっていうようなこともあったりしてね。
そうそうそう。
まあ、それがないと、やっぱやっていきませんもんね、野々さんね。
そうですね。これちょっとまあ、はい、いろいろ理由はあるんですけども、無理やりなんか理屈っぽくちょっと話をしますとですね。
はいはい。
その観光をなぜやっとかないといけないのかというとですね、
うんうん、
留学の目的にいろいろ多分あると思うんですけども、
はい、
まあ、成果が出ない可能性もありますよね。こう例えば英語を伸ばしたいと思っても、思ったより伸びを実感できないと。で、まあ、あと、例えばハーバードにしても MIT にしても授業も、まあ、頑張っていろいろ学んだけども、もう少しやれたことがあるんじゃないかとか、もうちょっとなんか、うん、あったんじゃないかって思うこともあるかもしれないですよね、うん、もしかしたら。
ですね。はい。
で、帰るときに何か、いや、とは言っても、やっぱり1年間行ってよかったよなって思えるって何かなっていう考えたときに、もうこれ観光するしかないっていうのが一つあるんですよ、やっぱり。
なるほどね。まあ、いろんなこと考えて、その道もしといた方がいいってことですよね。
うん、そうですね。やっぱり1年間なので、うん、あの時行っときゃよかった。っていうことが後になって多分出てくると思いますんで、まあ南米旅行もその一つだったんですけども、
はいはいはいはいはい。なんかそれとウェハブの街を行きになってね、グランベリーを取ったいうのもあれも1年に1回のことで面白かったですもんね。
クランベリー。
あ、クランベリー。そうですね。まさに1年に1回ということだったので。
ノロさん、クランベリーどうしました？
誰ですか？
クランベリーあれ、なんか料理したんですか？
いや、冷蔵庫に入れて、通るたびにパクッと食べて苦いなっていう、それを繰り返しますね。
なるほど。お好み焼きは入れないですか？
お好み焼きは、すいません。そもそもお好み焼きはちょっとやってないんで。
あ、なるほど。
そうですか。
じゃあ、まあ、すみません。話戻してください。
はい。
観光で、
ね。うん、どこ行かれたんですか？
あ、観光ですね。先週の土曜日に、初めてニューヨークに。
うん、おなんてやりましたね。
ました。
ああ、はい。これ初めてやったんですよね。確かにそう言ってみたらね。
はい。私の人生で初めてっていうことなんですけども、ニューヨークはボストンに非常に近くてですね、
はい、
まあ、共に東海岸にあるんですけども、はいはい、飛行機だったら大体1時間ぐらいですね。
そうですか。そんな近いんですか？
はい、はい。
はい。で、車だと大体、まあ、4時間ぐらい。4時間前後。
はい。
あ、結構早く着けるんですね。
はい。なので、非常に近くて、こちらにおられる方で、特に外国人の方っていうか、うん、まあ、アメリカから見た外国人の人は、割とその週末にちょこっと気軽にニューヨーク行ったりするというのは結構あり。ますね。
そうか、はい。そういう意味では、野呂さん、今までお行きになってなかったっていうのは、ちょっと、なんていうか、まあ、勉強に頑張れたっていうか、ボストンに縛られたいうところがあったわけですよね。
うん、あ、そうですね。しばらくはやっぱりボストンでずっといたんですけど、やっぱり行った、そろそろ行って戻ってきた人の感想とかを聞いていたので、ニューヨークいいなと。
やっぱり行かなかったと。
おいっ子めいっ子家族がですね、
はい、
今1週間滞在で、ボストンに来てましてですね。
ああ、そうですか、それもあって。
はい。で、まあ、ボストンに1週間いるというよりは、やっぱり、ニューヨーク、アメリカの旅行が初めてみたいなので、やっぱりニューヨークも行きたいということで、で、一緒に、まあ、引率じゃないですけども、日帰りで行ってきたんですね。
あ、これまたすごいですね。
忙しい。
はあ、これ飛行機。
これはもうほんまにめちゃめちゃ忙しかったですわ、ほんまに。
飛行機ですか、当然。
行きしは飛行機で行って、帰りはまあ、バスで帰ってきたんですけど。
おぉ、面白いまたコースですね、これも。
はい。行きの飛行機なんか機内サービスあるじゃないですか。
ええ、
はい。
で、私一番後ろの方の席に座ってたんですけど。
おぉ、
うん。
機内サービスで、あ、何飲もうかなと思って、バーと横通り過ぎて行ったんでね。
はい。
まあ、水にしようか、コーヒーにしようか、コーラもらおうか、何しようかなと思ってたら、もう、ビジネスクラスのとこだけ、上げて、すぐポーンってシートベルト着用になって、もう、スタコラさっさと、後ろ下がっていきましたね。全然エコロンキー、ありつけず。
で、しかも、野呂さん一ちゃん後ろやったから。
余計。そうなんですよ。
余計に回ってて。
何が言いたいかというと、それぐらい短いって言うんですね、フライトが。
60分。
はい。
あ、そうでしたか。とも、あっちまで着いたわけですね。
まあ、あっちまでも着きますね。まあ、むしろもうなんか、入国じゃないですね。その、いわゆるこう、入るときの、荷物検査とかですね、かなり今アメリカ厳しいので、靴まで脱がされて、はい、やるのでですね。
はい。
その手間と乗ってる時間と、どっこいどっこいみたいな感じですね、ほとんど。
じゃあまあ、車で行ってもその辺変わらんですね。4時間やったら。
そうですね。だから帰りは車で帰、バスで帰ってきたんですけども、帰りのそのバス10ドルなんですよ。
はい。
安っ。
はい。なので、もう今度から行くときはもう往復バスで行こうかなと思って。
10ドルってめっちゃ安いですね。
めっちゃ安いんです。まあ、それだけ需要があるっていうことですね。
さすがにその距離ウーバーで帰れる人はいないですよね。
それ、ウーバー多分、乗せてくれないと思いますよ、多分。
ああ、そうかそうか。帰りが大変やから、ウーバーの。
はい、はい。
なるほど。
10ドルか。飛行機はもうちょい高いでしょ？ 10 ドルってわけじゃないでしょ？
飛行機はね、それでも8000ぐらいですね。
だからまあ、80ドルか70何ドルぐらい。70何ドルぐらい。
うん、そうですね。はい、
うん。やっぱりそうやったら、検査のこととか考えるとバスがいいですよね。
そうやな。ちょっとめんどくさいな、検査がな。
うんうんうん、
そうですね。もうバスで、まあもちろんバスの方は時間かかるんですけども、うんうん、割とその中心部に行ってくれますし、ボストンの方も割と、街中の方に帰ってきたので、
だってこれ地図見てたら結構ね、高速道路も通ってるし、これ今ちょっと Google の地図見てるんですけど、495号線とかなんか いっぱいあるよ、ボストン、ニューヨーク繋いで、やっぱこれ主要道路やねんな、ここな。
なるな。
主要回線という
か。
それで、どうでした？ニューヨークは、まあいろいろ聞いたこといっぱいあるんですけど。
ニューヨークで、 まあ、な、見たいのかって一日でね。
はい。
っていう中で、はい、三つあったんですけども、一つはその、9月11日、9.11 ですね、同時多発テロの、
はい、
爆心地、はい、グランドゼロって感じのところに行くというのが一つ。
あ、まあ、これは大きな目的ですね。はいはい。
で、二つ目が自由の女神。
あ、なるほど。わかりました。はい。
で、三つ目が、まあ、タイムズスクエアとか、ブロードウェイのあるあたりですね。
なるほど。
まあ、中心部の街中を行くという。
なるほど。はいはい。
はい。この3つを、まあ、オーダーで受けてたんですけども。
なるほど、なるほど。
はい。
こんなもん
で。とりあえず、まあ、だから、一番最初に、その、うん、空港から横移動の東移動で住む、ワールドトレードセンターのあるですね。
はいはい。
9.11 のあるエリアに、まず最初に行きまして。
あ、そうでしたか。
はい。で、これは私は行くまで全然気に留めてなかったんですけども、
はい、
非常になんていうか、まあ、観光というとちょっとね、非常に被害が多かったところなんで、言葉は適切じゃないかもしれないですけども、
ね、はい、
新たなその見学巡回観光スポットとしては、
はい、
かなりおすすめ
したいと思います。そうですか。はい、まあ、その進める理由とかその辺はどんなことですか？
はい。で、まずたくさんの方が亡くなったので、
はい、
慰霊碑というのがあるんですけれども、
はい。
はい。で、これが、ツインタワーに飛行機が、ハイジャックされた飛行機が追突しましたよね。
はい。バーンとぶつかっていきましたね。
ツインタワーの跡地に、こう、くぼみになって、まあ、池みたいな形にですね、慰霊碑がなってまして。
ああ、そうですか。
はい。ビルの大きさ分だけ、その、くり抜いたような形になっているので、非常にまあ大きな、人工的な池なんですけども、が、まあ、ツインタワーなので2つ、北と南側にありまして、でそこに、多くの方が、まあ集まってですね、まあその様子を眺めると。で、ここはまあ、本当に、あ、ここが、2001年に、テロ攻撃を受けた場所なんだなって、非常にまあ新鮮な、はい、空気が流れてまして。
ああ、でしょうね。
で、まあ、そこは無料で出入りできるんですけども、
はい。
で、ワールドトレードセンター、その WTC っていうのが、まあその 9.11 の攻撃で倒壊したんですけども、その後に、はい、ワンワールドトレードセンター、新しいビルが建ってまして、
はい。
はい。で、ここは展望台が、去年、オープンしてですね。
はい。
はい。この上に登れるんですね。これが2カ所目の観光スポットというか、まあこれ本当に観光という感じ
です。ああ、そうですか。
はい。
は
で、541メートルあるらしいんですけど。
はいはい。541メートル。
541ですね。
すごい、すごい感じですね。
はあ、はい。これ今、アメリカで一番高い高さらしいですね。
これがそうですか、アメリカで見学できる高さとしては一番ですね。
いや、見学できる。
はい。見学に関わらず、とにかく一番でかい。
ああ、そうですか。
高いらしいんですけども。で、新しいので、非常にそのエレベーターなり中の施設っていうのが近代化されてまして、一番上のその100何階に行くまで、ものの15秒か、それぐらいだ。もう。
体大丈夫でした？
いや、本当にね、もう、なんか、あ、もうついたのかっていうような感じで、15秒か20秒ぐらいで登って。
そのエレベーター乗るだけでも価値ありますね。
そうなんですよ。で、東京タワーとか、そのスカイツリーとかだと、大体その、なんか展望台に、そういう高いビルの展望台に登るときたら、外の景色が大体見えて楽しいじゃないですか。
はいはいはい。
だけど、ここはなんかその、それが CG になってまして、
そうですか。
あ、そのエレベーターの中からその CG が見えるってことですか？
そうですね。外はこんな感じになってるよっていうのが全部 CG なんですね。
ああ。どっかの地下鉄みたいな。スイスの地下鉄そんなあったわない。
あ、ありました、ありました、ありました。
うんうんうん、うん、
あ。それはなんか理由はあるんですかね？その見せられないってことですかね？
そうですかね。ちょっと、まあ、基本的にそのビル自体はそのオフィスビルなので、
はい、
他のエリアは立ち入りはできないんですよね。
はい。
もう完全にその展望台一直線というか、
ああ、なるほど。
お客様ですね。
はい。はははは。まあ、そんなこともあって、ビルの、 ひょっとしたら窓側よりも真ん中をバーって行ってるかもわからんね、
う
ん、
エレベーター。まあそうですね。
はい、ね、だからまあ、景色がその CG になって、結構綺麗な CG でしたか？
いや、もうかなり、なんていうか、本当に疑似体験できるような CG なので。
ファミコンみたいな
CG だ。それで面白いです、ね。
なんとなく。この辺がまあ非常にアメリカっぽいというのが楽しいところですよね。
それ面白いな。その CG 見てみたいですね。
おもろいな、はい。そうですか。
で、しかも一番上に登って、まあ、展望台のところに行ってですね。
はい。
で、よくガラス張りになって、東京タワーなんかそうだったと思うんですけども、ガラス張りになって、その、その上に立ってですね、下を見ると。
はいはい、そうなん
ですね。いや、すごい鉄格子みたいになってて怖いっていうのよくあるじゃないですか。まあ、強化ガラスというか強化的な、こう、アクリル板みたいなものになってて、で、鉄格子みたいなのがあって、まあ、下が実際に見えて、すごい高いところにいると怖いっていうのが、まあ、日本でよくある、定番の、展望台の、見せ物だと思うんですけども、これ同じように、ここにもあるんですね。
あ、そうですか、はい。
割と、まあ、広い、20人ぐらいが乗れるような広さの、そういうスペース、円形のスペースがあるんですね。で、面白いから、さっきは CG だったけど、見てみようと思って、行ったらそこも CG でしたね、下、みたいな。
実際の音した肉眼で実景を見ることはちょっと不可能ですね。
これはね、ないんですよ、それはまた。
あら、これちょっと頼りないような、おもろいような。
なんなんですかね、やっぱビルの構造上なんか安全、まあ MIT じゃないですけど、安全上なのか。なんなんでしょうかね、これ。
わからないんですけどね。まあ、構造割とだからその、デジタル化が進んでるというか。
もうそうでしょうね。まさにそうですね。あ、そういう、その、高いところから下を覗くのもデジタルで覗くというんですか。
そうなんですよ。デジタルで覗くと。
いやー。野野さんね、これ私自身が、まあ、ちょっと前になりますけど、エンパイアステートビルっていうのがあるじゃないですか。
ニューヨークにありますね。
はい、この上登ったことあるんですよ。
あ、なるほど。
これがね、もう全く非デジタルでしてですね。もうガラスもないんですよ。もう降りようと思ったらポッと降りられるとか下向いて。
ああ。
もう大阪城の天守閣みたいな感じでね。
大阪城の天守閣あれやん。網張ってるから大丈夫、
うん。あれもあんまりなかったと思う、ステートビルは。
あ、
もう風がだからバーっと来てですね、帽子飛ばされそうになったりしてね。
なんか海外のイメージってそうやな。飛びたかった飛びみたいな、うん、
一緒っちゃ、まあ、勝手に行けやというような感じで、
ね、なんかフランスのパリもね、なんか凱旋門そんなんやったような気がします。
エッフェル塔とかね、あの時もそういうように聞いたことあると思うんですけども、うん、
なるほど、
これ面白いですね。もう全くその新しいビルはそういうデジタルになってるということですよね。
デジタルになってるんですね。
これ
iPad の有料版みたいなものが15ドルで借りられまして
15ドル、はいはい、
これ最近の流行りで日本にもあると思うんですけども、
はい、
実際の、まあ、景色はガラス張りで、まあ周遊してですね、まあ海の方とか、それから、先ほどのエンパイアステートビルがあるような方の方角とか、まあ、かなり見晴らしよく、天気が良かったので見られるんですけども、そこに15ドルでレンタルしたその iPad みたいなやつを使うとですね、
はい、
実際の画面にというか景色にそれを合わせると、画面上でもその CG が出てですね、でその、出てくるんですね、その、ここがエンパイアステートビルです
とか。
で、それをタッチすると、そこの説明が始まると。
あ、うわ、なんかどこか観光地みたいですね、京都かなんかのね。
そうですね。はいはい。最近結構流行ってる。
いわゆる VR ってやつですよ。
VR って言うんですか。
AR とか VR とか言いますけど。
あ、そんな、その、まあ、逆に、野野さんとしてはそうやけど、肉眼でやっぱりニューヨークを見たかったんちゃいますの、上まで行った時は。
一応、肉眼では見られるんですね。その。
なんとか。
肉眼では見られて、基本的にはその、東京タワーとかスカイツリーとか登ったと同じように。
ああ、なるほど。
割と円形というか、ぐるっと回ってですね。
はいはい。
北側、西側というふうな感じで、見て、あそこに何があるっていうんで、背景に写真撮ろうみたいなことをみんなしてるような形なんですけども、
まあ、
その中にそういうデジタルのものが入っているし、まあ、エレベーター登るときとか、その、まあ、下を、足元を見下ろすときに、まあ、よくあることが、ないっていうことですね。それがデジタル化されてたってい
う。なるほど。
変わってましたね、ちょっと。
やっぱこれテロ対策とか安全対策でこれになったんですかね。
でしょうかね。ただ、やっぱりどこもそうなんですけども、そこの展望台もですね、入り口で金属探知機で全部、はいはいはい、チェックされるので、かなり厳重に、やっぱり、セキュリティチェックはしてますね。はい。
まあ、本当、だいぶ前になりますけど、僕のエンパイアステートビットの体験とは全く違う、印象やったですね、今。
なるほど。
そういうようなデジタルがまだなかった時代やったかもわかりませんけどね。
エンパイアステートビルがね、今どうなってるかっていうのは分かればあれですけど、多分あんまり変わってないんじゃないでしょうかね。
ねえ、変わってなかったとしたら、もっとあ、攻撃になったら、そう、ニューヨークの、ニューヨークの風っていうんですか、もう生で捨てますよね。もう、このビルも面白かったです。歩くところがあったりしましてですね。結構一番上まで行かないんですよね。ちょっと階段登って最後上がっていくとかですね。
途中でその、なんか、
乗り換え。
入場料を分けるみたいなものなんか、コース商売やってないですか？
いや、そんなこともあってな感じしました。
エッフェル塔がそうなんですよね。確か真ん中まで行ける値段と、一ちゃん上まで行ける値段となんか違うんです、うん、エッフェル塔めっちゃ混むんですよ、パリのエッフェル塔は。まあ、だからそんなんでやってるらしいんですけど、そっちはなかったですか？ワンワールドトレードセンターは。
これはもう一発で、104回から104回まで一気に来ましたね。
ただ、野野さんね、ちょっと下船のが、その iPad を15ドルぐらいじゃないですか、はい。で、ボストン、ニューヨークのバスが10ドルっていうのは下せないですね、それ。
いや、だからそのバスが異常に安いってことですね、それ。
アメリカの物価ってそんなもんですか？バス安いみたいな感じあるんですか？
いやもう他のやつは基本的にめちゃめちゃ高いんですけども、なんか急になんか安かったりするんですよね、なんかそういうのが。
要するにまあ需要と供給のバランスで変えてますよ、的なところなんでしょうか、
ね。そうですね、はい。
ということはまあそっちのワンワールドトレードセンターの iPad はあんまり需要ないってことですかね。それとも高いんですかね、ただ単に技術的に高いだけですかね、それ。
だからそこは多分その、なんか、縁日的な、支払いというかね、こう、ご祝儀相場みたいなものに、便乗して多分釣り上げてるんだと思いますね。
あ、使ってる人多かったですか？ iPad。
なんかね、こう、強制的に見せられるんですよね、それの、みんな集められて、エレベーターを降りた人がですね。
はい。
強制的にその技術の説明をされるんですけども、
はい、
ざっと見たところで言うと、6分の1とか7分の1ぐらいですね、
その辺。じゃあまあ、そんなに人気ないですね、ということは。
まあまあ、興味ある人はっていう感じで。
ノムさんやったんですか？
いや、一応僕これちょっとなんか、なんかの話のネタになるから、一応15ドル払って。
ありがとうございます。
はい、いや。ちょっと、高い目指しまして、えらいすいませんでした。はいはい。
で、それはまあ、二つ目の、そこのエリアでの観光地というか、検索スポットなんですけども、三つ目が一番おすすめでして、
はいはい、
この911メモリアルミュージアム、ね、名前が。
はい。
とにかく博物館というか、記念館、がありましてですね、これ行くまで全然その存在知らなかったんですけれども、
はい、
その2001年に起きたその 9.11 の同時多発テロを風化させないというか、うん、まあ、その当時のですね、まあ、遺品、それから証言、何が起きたのかっていうことを、まあ、展示するっていうんですよね、こうパネルとかビジュアルにこう展示したりとか、それから実際に、その時に、こう被災したというか、まあ、ひしゃげてしまった、はしご車とかですね、救助に行ったはしご車とか、それからオフィスビルだったので、上からいろんなものが落ちてきたりとか、むちゃくちゃになってしまったんですけど、そのフロッピーディスクとか、それから亡くなった人の、定期券入れとかですね、それからビルの中で、一つ目の飛行機が激突した後に、奥さんに向けて留守電に残している音声とかですね。もういろんなものが、まあ、展示されている博物館がそこにありまして。あ、大丈夫ですか？
大丈夫です。聞いてますよ、ちゃんと。はい。
で、一番驚いたのが、この博物館自体の建物は、平屋というか、そんなになんか、ビルみたいになってないんですけども、
はい、
実際のその見学者が回る場所が、その地下に当たる場所にありまして、さっき申し上げました、その、もともとあったワールドトレードセンタービル、そのツインタワーの下のその基礎部分ですね。
はい。
そこに入っていくっていう感じで、実際のその基礎部分とか、 いうのに、こう、入っていけるというかですね、まあ、触れられるという。で、そこにいろんな展示物を置いてあるというような感じなんですね。
まあ、それもちょっと変わった場所に作ってますよね、異次元というのは。
かなり変わってますね、この、今まであんまり見たことがないというか、広島の原爆資料館もこんな感じではなかったと思うんですけども、イメージとしては、その本当に防空壕を言ったらしいですね。防空壕とかガマとか、まあそんなんかもしれないですけど、まあ地上のものはもう、まあビルが倒壊してしまって、まあ瓦礫処理もあってですね、なくなってしまってるんですけども、地下のところはまあ、まあ残ってるということだと思うので、それをうまくこう、博物館に転用してるというか
ですね。ですね。その辺の上手さというか、さすがイメージ作りがうまい国ですよね。
はい。はい、で、日本からのガイドブックだと、この1時間ぐらいで見学できるというふうに書いてあるんですけども、はい、とんでもなくてですね、もう本当に半日かけても回りきれないぐらい充実している内容で、まあ本当に当時何があったのかっていうのをもう一回、まあ、思い出しながら、まあ再び勉強できるというようなところなので、ぜひ、なんかニューヨーク行かれる方だったら、まあその自由の女神もいいんですけども、自由の女神は、まあ所詮自由の女神なので、まあ、本当に最近あったそういう痛ましいこのテロ事件のですね、
はい、
もうかなり思いを想起させることができる場所なの で,
です、ね、
おすすめ、なかなかちょっとうまくこうお伝えできないんですけども、
わかりますよ、物が物だけね、
そういうスポットがあるのかっていうことも初めて知ってですね、
あ、
はい、
野野さん、まあ、番組始まる前に写真を、ね、送っていただいて、
はい。
それ今、まあ、てっぺいくんが再生してくれてるのを見ながら僕話してるので、まあ、聴者の方にはこの写真を見てもらえないんですけども、なんかその中で、まあ、異常なその地下空間というんですか、基礎工事のボルトとかナットとか剥き出しになってるようなところでですね、まあ、
はい、
悲惨な事故の様子が、まあ、もうまざまざと展示されてるんですけど、その中で僕どうしてもちょっとわかりにくいのが、なんか、はい、もう本当の、どう言うたらいいんですかね、もうコンクリート丸出して、鉄骨が見えてるような、幅が 1.5 メートルもないような階段があるんですよね、コンクリートの。
はい。
これは何ですか、これは。
あ、これは実際の、その、ワールドトレードセンタービル、倒壊したですね、階段をそのまま、まあ、もう、移築して置いてあるんですけども、まあ、その当時、エレベーターが使えなくなったので、生還した人は、その階段を使って避難したんですけどもね。
その階段
避難した階段を、まあ、置いてあると。
こんなとこ、その高いビルから降りてきはったんですか、これ。
はい。だからその現物展示を、そういうものをいくつかしてあるので、
は
ぁ。この前、ノートにね、いろんなもの残したりとか、それから、まあ、断捨離の話でデジタルにしちゃうと、なんかこう、イメージがこう、想起されないみたいな話だったと思う。
まあ、僕はそう思ってるんですが。
やっぱその、本当に、へしゃげた消防車とかですね、それからこの聖書を分けた階段とかっていうのが、まあ、目の前にあると、やっぱり本当にリアリティがあるというか、その当時の様子が、まあ、想像はできないんですけども、なんとなくこう想像せざるを得ないような、気持ちになるというかですね。
はい。
写
真で、しかもまあ、これ関係ないんですけど、ボストンからこう、千里まで送ってもらってるという、そういういろんなことがあって、しかもこの目の前で異常なこう迫力を感じるっていうのは、やっぱりこれだけのものがあるんですね、実物というものに対しては。
そうですね、はい。
この後、消防車っていうんですが、これもう本当にむちゃくちゃにこう壊れた、フレームみたいのついた、これ消防車が潰れたやつですか、これは。
そうですね、はしご車がその当時に、まあ、一機目が激突した後にですね、はい、最初は飛行機事故だっていうふうに捉えられていたので、
あ、なるほど、はい。
もちろんその、周辺の消防警察とかが一斉に、
はい、
救助活動に向かうわけですよね。
ただ
その後に2機目が、まあ、突撃したり、それから、まあ、ビルが倒壊したりして、
はいはい、
まあ、そのレスキューした人の中にも亡くなられた方が大勢いましてですね、この消防車は、まあ、早く駆けつけたうちの1台で、もうかなりの部分が、まあ、その倒壊、上から追ってきたもので、まあ、へしゃげてしまったと。
こんななるんですね。
はい。
わかりました。そうですか。そういう、 生々しい資料がもう本当に匂いがするような感じでこう満ちてるわけですね。
そうですね、匂いがするような感じでまさにそういううまく説明していただいて、でそういうものがそこにあるということ自体を全然知らなかったので、行って本当にこの日いろいろ観光しないといけないんで足早に1時間でもう後にしたんですけれども、もう1回2回ぐらい行って本当にじっくり見たいなっていうぐらい本当に中身がある博物館なので、まあ、ぜひ行っていただきたいな、皆さんにっていうふうに思いますね。
わかりました。これがその、はい、このビルの、3つのポイントの、最後の一つがこれやったんですよね。
そうですね、最初の、誰もが自由に出入りできる公園の中にある、池みたいな形の、慰霊碑、
はい、
それから、ワンワールドトレードセンターっていうその展望台があるんですね、新しくできた、はい、WTC の展望、はい、スペース、
はい、
それと、3つ目が、この911の当時の様子を、社会見学というか社会勉強できる博物館。
なるほど、
はい、
はい、分かりました。これがほんの一つあって、それからもしよければもうちょっとニューヨークの観光の話をお願いしたいんですが、
はい、これでもう展望台に行って、それこそ iPad の、体験したりですね、それから博物館を足早とはいえ、1時間かけて見たりしてると、もう3時ぐらいになってしまいまして、もう。
でしょうね。はい、わかります。はい。
自由の女神見る時間ないと。
ああ、もう予定3つあったうちの、ちょっと2つ目が怪しくなってきたわけですね。
もう2つ目から怪しくなって
きた。から怪しくなったんですか。そうですか。
はい、僕はもともと無理ですよと1日で見るのは。言ってたんですけど、計画がもうほぼ破綻してました
ね。なるほど。いや、それほど逆に一番目が迫力あったんですよね。
そうですね。まあ、本当にさりがたしっていう感じで。
はあ、
ちなみにその甥っ子めいっ子は、上の子が、中学校1年生の女の子と、
はいはい、
小学校5年生の男の子だったんですけども、はい、2人ともその911自体を知らなかった。
ああ、でしょうね。
はい。ただその非常にその、なんかやっぱり難しいかなと思ったんですけど、その内容はですね、そんなことなくて、やっぱり非常になんか衝撃を受けたみたいで、また行きたいというか、もうちょっと見たいという
本
人たちもい
たので
、
そうですか、
本当になんていうんですかね、こう、今頃その修学旅行で日本の海外行く人たちがどこ行ってるのか知らないですけど、ディズニーランドとかしょうもないとか行く暇あったら、どこ行ってほしいですか、本
当に。過激な言葉が出てきました。
あ、すいません。
いや、それがノロさんの魅力ですので、僕は大賛成なんですけども、なるほど。今のもよう聞きました。ありがとうございます。なるほど。あ、そうでしたか。
というか、ノロさん的には、自由の女神、どうでもよかったんですよね、多分ね。
いえ、そうなんですよ。私もね、自由の女神を、見たことがなかったので、
はいはい。
あ、そうですか。
それこそ、さっきのワン、WTC ですか、
はい、
見えるんですけど、本当に米粒みたいなんですよね。
あ、ビルの上から見えるんですか。
ビルの上からね、一応見られるんですよ。
写真送ってもらってたんですけど、どれが、野呂さん上から撮った写真送ってくれてるんですけど、どれが自分の目がか。
それにはね、ちょっと写ってない
んですけど。これ写ってないですか。あ、そうですか。
はい。一応見られるんで、見たんですけども、はい、やっぱりある程度ね、こう、それこそアメリカオーガントラックスじゃないですけども、やっぱニューヨークって特別で自由の女神ってやっぱ1回ぐらい見とかそうと思ってたので、
はいはい。
行こうと思ってたんですけども、はい、その、自由の女神って島になって、
はい。
ニューヨークのいわゆるこう、半島からですね、
はい。
少し船で行かないと近づけないんですね、この、
結構、結構かかりますよ、船。時間かかるんです、あれ、船は。
はい。で、リバティ島に行くその巡回する、上陸しなくても、こう、
はい、
周遊する船だけでも最低1時間かかるんですね、それ。
ああ。そんなかかるんですか？
はい。で、その自由な女神を見たいっていう、ことですね。
はい、
その、タイムスクエアに行って、ちょっと、買い物というか、ちょっとその街中を見たいという子に分かれましてです
ね。なるほど、二人おりますからね。
で、結局、もう自由な女神は、もう、断念せざるを得ないと。
しゃあないですよね、それね。
はい。
東海君にもありますからね。はい。
いや、じゃあ、あれマジックなんとかや
ろ。パチンコの話。御堂筋線乗ってたら。
いや、大阪の地下鉄のね、御堂筋線の、野呂さんご存知だと思う、東三国の駅から自由の女神見えるじゃん。
新御堂から見えるやつ
ですか、そうそう、あれあれ。
あれでいいじゃないですか。
なんとかバードみたいなやつ。
まあ、追い込め、これ怒られるかもしれない、そんなこと言うから。
まあ、
これ、
まあ、僕見てないんで、それでいいですわって言えないんですけど。
僕ね、途中まで登りましたんで、そんでいいです。
あ、ふみおくん行った
行った、行った、ここ行ったんです。僕行ったことあるんですよ。あ、まあ、普通の観光やったからね、僕は。
え、その新緑の自由の女神に登ったんですか？
いやいや、先生、あこは登れません。穴登ったら折れますがな。この自由の女神が、
ほんまも
の。女神ちゃう、女神がですね、
はい、
あの途中、
ほんまもの方にね、
あ。途中までですよ、工事中やったんです、僕行った時は。だから上まで登れなかったんですけどね。はい、まあ途中まではちょっと行きました。まあ、
大したことないよ。
まあまあ、そない、あの、空もその一番目のワールドトレードのその博物館とかに比べたら、空も全然、それこそ平じゃないですよ。
うん、そうですよね。
まあ、限りな言葉言いましたけど、はい、すいません。まあ、相当それで自由の女神は、まあちょっと、省略になったんですね。
うん。
そう、まあ、あの、ギリギリまで粘って、ちょっと行ける道を探したんですけども、うん、結局やっぱりもう時間的にその難しいということにあって、
はい。はい、
で、その半島のところに行ったんですけど、まあ、あの、ワールドトレードセンターからその自由の女神を望める近くの、あの、半島の先の公園まで近いので、そこまで行ったんですけども、はいはいはい、やっぱりちょっと、時間の関係で難しいということになって、諦めて、で、まあ、近くにあの、大道芸人みたいな感じでですね、
おぉ、
はい、全身を、まあ、あの、その、クリーム、なんですか、あの、なんか、青銅色というか。
そうです。色がちょっとついてるんですよね、あれね。
ええ
ー。はい。
まあ、自由の女神のパフォーマンスというか、自由の女神の格好をした、
はい。
あの、大道芸人がいて。
はいはい。あの、動かない人ですよ、じっとして。
動かない人なんですよね。はい、はい。で、そいつが、まあ、あの、近、来い来いって言うんで。
こう言うたんですか。はい。
で、近づいていって、で、あの、自由の女神のあの、頭にこう、王冠ありますよね。
あります、あります。角の出てたんです、
はい。王冠のシャンプーハットみたいなの持ってましてですね、それをまあ子供らにこうつけてくれて。
ああ、そうやったんですか。
で、写真撮る段になったら柔道両方せって言ってき
て、ね。ボストン帰るわね。
もうバス代と同じですね、
はい、バス代と同じっていうのがポイントなんですけども、まあでもね、自由の女神見に行かれへんので、もうしゃあないから、まあ、それで一応写真撮って、ま
あ、
自由の女神一応見たということで、
平
成自由の女神ですけど。
もっと言うなら生きている自由の女神ですよね、これは、この人は。
そうですね、本当の意味で自由っていう。
まあ性別男ですけどね。
うん、まあこれはしゃあない。まあそれはまあこの頃、まあ、ややこしい時代やからね、いろいろあるから、はい。
はい。
で、それでまあ、ほんと、この自由の女神は、まあ、ちょっとマークになったということですね。
まあ、一つ一応、任意は足早に終わって、はい、で、タイムズスクエアまでは地下鉄ですね。ニューヨークの地下鉄初めてだったんですけども。
はい。どうでしたこれ。やっぱり、物騒でしたか
いや、昔ものすごい物騒だったっていう、そういう評判でね、聞いてたんですけども。まあ、そんなに物騒な感じじゃないですけど、やっぱり古いし、汚いですね。
あ、そうでしたか。なるほど。
はい。で、大体20分ぐらい、その、ワールドトレードセンターとか自由の女神の、あの、岬があるところからですね、その中心街、あの、タイムズスクエアのところまで20分ぐらい乗車時間あるんですけれども、一、
はい、
人なんか物売りみたいな人が入ってきてですね、
もう、
大声で、我はホームレスであると。
自分はホームレス、I am ホームレス。
そう、I am ホームレスって、まあ、みたいなことを言うて
です、ね、
お金を、ものすごい大きい声でお金をせびってました、はい、みんな
に。あ、そうですか。これもまた、アメリカっぽいというか。
野さん、10ドルあげたんですか？
やめなはれや。
え、何ですか？
10 ドルあげたんです
か？ 10 ドルあげたんですか？
いや、もう、その前の自由の女神に、あの、10ドルあげても結構ムカムカしてたんで、高すぎて。
もうこれは、無視したわけですね。
そうですね、ダイムぐらいで、1ダイムぐらいでいいかなと思ってたんですけど、もう無視、とにかくね、その、声がうるさいんで、その、物声にしてはもうちょっとなんかやり方あるやろと、個人的には思ってたんで、ちょっともう、ちょっとパフォーマンス度低しということで、僕はもう上げませんでした。
ね、遠慮せえ、もうちょっとね、おとなしくね、
そう
堂々とするなっていうぐらい、そんなことをね。まあ、これは私の意見ですけども。
いやいや、ほんで、その駅着いたらもう次の車両に移ってましたね。
あ、これあかんと思ったんですね、ここは。
うん、一通りだから、まあ、やっぱり、あ、それでも上げる人がやっぱ5人ぐらいいてです
ね、
次車両。
うん、なるほど。
で、そこで、まあ、あの、2駅分やる、2駅、3駅やるよりは、まあ、次の車両に移って、もう一回オープンかけた方が多分回転率がいいってことで、映ってました。
まあまあ、企業精神ですね、その辺はね。
商売ですから。
そういうことですね。で、はい、それで20分で待つ。
はい。それで、はい、あともう、夕方4時ぐらいに、タイムズスクエアのあたりに初めて行きまして、まあ、本当の、いわゆるニューヨークの中心街ですね。
これは面白かったでしょうね、子供たちにとっては。
ものすごいゴミゴミしてますね、印象としては。
そうですか。なんか映画で。
僕はもうちょっと、なんかもう、 ちょっとな、もうちょっとしんどいなっていう感じでしたね。
そうでしたか。
子供どうでした？
面白いんですけど、すごい広告がものすごいんですよ。もう所狭しと広告があるというか、もう。
いや、これね、ののさんに写真送ってもらったんですけど。
いい写真ですね、これ。
あの、広告多すぎてね、どれも見えない。広告が。
うん、なんかこう、レンガのね、うん、積んでるみたいな感じ
になります。そうそう、模様みたいですよね、広告ってこうなると。あの、日本も結構ね、ヨーロッパの各国から比べると、ネオンとかが、やかましいとか言いますけど、そのレベルじゃないですね、ニューヨークの。
もう、ちょっとそのレベル超えてますね。だから東京さらにごちゃごちゃした感じですね、本当に。
あの渋谷の交差点ね、スクランブル交差点あたり、もっともっとすごくしたみたいな。
いやいや、はい、あこはね、割ともね、まだ、まあ、平面地が地べたに近いじゃないですか、広告の
渋谷の方はね。
ここは摩天楼いうのがいい。広告はもう、天に昇っとるからね。
そうそう、
で、その。天に昇る、あの、東芝の広告がそうなんですけども、あの、年末にカウントダウン。する場所でもあるんですけれども。
これ、東芝じゃないですか、これ。
本当に、ビルの上までそのネオンが、まあ、電光掲示板があったりですね、それから、一個一個のそのパネルもものすごいでかい、もう見たことないぐらいでかい、その、あの、
バドワイザーとかね。
これ、東芝。
非常に、まあ、刺激的ではありますね。だから面白いって面白い。
LG とかなんか、
東芝大丈夫
か。ののさんの好きなディズニーがありますよ、とか言って。
あの、好きですよ。ちなみに、あの、ディズニーの思い出したんですけど、マクドナルドがね、そのタイムズスクエアの脇に1点あるんですけども、
はい、
もう本当にもう他の店に負けじとですね。
ああ、やってますか。真っ赤で。
もうめちゃめちゃでかい、あの、M のマークに
加えて。これ、ごっついな。飛行機の大きいですね。
はい。
いや、これ今ね、野田さん、文雄君、あの、Google のストリートビュー見て話してるんですよ。で、
そあ、なるほど。
はいはい、すみません、
あの。あの、M がね、ものすごいでかい M もあれば。
はい。あ、小さいの
もある。本当にちっちゃい M が30個ぐらいありましたね。
あ、M だらけの、マクドナルド。
M だらけ。
ここ入りました、マクドは。
いや、もうちょっと時間巻きなんで、
あ、そうか、もうボストン帰らなあかんから。
そうなんです。
巻きって。
何
時間巻きですか。
やべ、しかし、東芝さん大丈夫かな、こんなことしとってね。
ああ、広告費が。
まあでも、ランドマーク一つなんでね、あの、ある意味、企業広告的には非常にいい場所だと思うんですけども。
ああ、ね、まあまあ、ね、頑張ってもらいたい
です、ね。まあ、いろんな企業がね、多分狙ってるとこやと思うんで、ぜひ、もうちょっと長いこと東芝でいてほしいですよね。
ほんまやね。
はい、
ソニーさん。最近、なんか、あの、今の話じゃないですけど、最近、その、あの、トイザラスがなんか撤退したっていう話が確かあったと思います。もう家賃が高すぎて。
あ、そうですか。あ、このタイムズスクエアの場所が。
はい。
ああ。
ちょっと僕それ知らんかったですが。
まあ、知らんこといっぱいあるけど。
そうですね。ちょっとだけ。
いや、ほんまいっぱい広告あるよ。これ、キャッツとかね。これ、キャッツって舞台芸術のやつですよね。
猫の顔
で。
そうですね。あの、ブロードウェイの。
そうですね。
いわゆるここ、日本で言えば劇団四季に当たるところが。
そうそうそう。
あの、毎日、本当に6、7巻ぐらいですかね。ちょっと、あの、数えたことないですけども、毎日いろんな、それこそ、あの、ライオンキングから、キャッツから、
そうそう、
オペラ座の怪人から、
うん、
あの、渡辺謙さんが出た、あの、ミュージカルから全部やってますんで。
一回見たいですけどね。
非常に、
これ、
なんかそういうエンタメの街として、非常に刺激的で面白いのは面白い、ね。
あと、ロンドンみたいに、あの、屋根のないバス、2階建てのバスとかも走ってるし。
いやー。
はい。
これまああの名護さんとかおいっ子さんはまあ楽しめはったんでしょうね、こんなとこもあるわ言ってね。
あ、私もね一応楽しんではいるんですけど、やっぱ時間がもうやっぱバス乗り遅れたらあかんっていうのと、
あ、まあボストンに戻さんとダメやからね、無事ね、2人を。
そういうのもあってちょっとなかなかあのこうそわそわしてたっていう感じはありますね。
なるほど。まあしかしこう聞いてましても、うん、なかなかそわそわしてたけど充実した一日でしたよね、うん、これ。
これ楽しいな。僕らも聞いててあの、うん、1日ニューヨーク観光できましたわ。ありがとうございます。
柔らか
い。ああ、そう、ありがとうございます。
はい、面白かったですね。それとまだまだ話はあるんでしょう、
はい、これですよ、これ。
来たー。
これ、今ちょっと音声流してますけど。
おお、
これあの、そのボストンセルティックスの、
お前の世界だ。
はい、NBA の試合にののさんが、
行ってくれはった。
本拠地で、見張ってですね、あの、ブルックリンネッツっていう、あの、相手チーム、ブルックリンってのはそのニューヨークのこの辺り、今の辺りの話ですよね。
そうですね。はい、そうですね。
やっぱまあ、地域的にやっぱりこう、近いっていうのがあって、まあ、言うたら、あの、まあ、例えば阪神タイガースと広島が戦うみたいな感じの、その、バスケットボールを、ののさんついに生で現地観戦して、
いやー、これよかったやんか。
で、実は僕この話めっちゃ聞きたかったんですけども、時間がね、もう54分になっちゃったんです。 どうする？いや、まあ、また来週あたり、はい、ノロさんどうでしたか、あの NBA は、ナショナルバスケットボールアソシエーション。
非常におすすめですね。これはもう本当にディズニーランド行く暇あったら NBA 行ってほしいなと思いますね。
まだ過激な発言。
いやいや、いや、あの、今の音を聞いてるだけでも俺体が座ってきてね、なんか血圧上がったような感じがしたんですけども。
やっぱりね、バスケットボール好きな人間やったら一度は行きたい。
僕はそれ好きじゃない
ん
やけどね。
うん。
もう、ゾクゾクするような音やったね。
まあ、こんな音ありますよ。
おぉ、
じゃあ、ふみおくん、その手拍子いらんが
な、もう。
雰囲気潰れたんか。
お前は、あの、旅の芝居見てるみたいな、
は
い。
ののさんが現地で、スタジアムで、こう、録音された音ですね、今のは。
よ
う
取れてます。
はい、そうですね。
よう取れてますわ。
非常に一体感もありますし、まあ、はい、ホームビーキというか、ね、アウェー不利な試合展開というか、アナウンスなんですけども、本当にオリックスブルーウェーブのフリースタジアムみたいな感じですね。はい、もう本当に過剰にホームを応援して、
そう。
アウェーのチームに冷たいっていうアナウンス実況をしてるんです
けども。というかね、選手が点入れても、アウェーが入れた場合、誰も拍手しないんですよ。
ちょっとひどいやんか、それは。
うん。いや、だから、そういうもんなんらしいですね、スポーツっていうのは。日本で結構ね、まあ、阪神巨人とか別かもしれないんですけど、結構みんな平等に日本やったら、こう、解説するじゃないですか。アメリカ違うらしいですよね。
そういう教育されとるから、わしらね。
うん、そうそう。野呂さん、実際そうでしたか？
いや、もう本当に、一番びっくりしたのが、ブーイングですね。
お、ブーイング。
フリースローあるじゃないですか。
はいはい、フリースロー、はい。ファール受けて。
シュートをしようとした時に、例えばファール、はい、反則を受けてですね。
はい。
まあ、ゴールから少し離れたところで、一人、はい、周りの人はもう周りで見守ってですね。
うん。
1本2本、まあ、3ポイントシュートの反則だったら3本。
そうですね。
シュートを打てる、
はい、
タイミングがあるんですけど、その時相手チームがフリースローをやるとき、ブーイングですからね。
ああ。で、しかもみんなあれでしょ、その相手チームのゴール裏の、観客たちはなんかこんな膨らました風船振り回したりとかしよるんでしょ？
スタッフは、指を逆さまにしてですね、いわゆるブーイングをして、して外れたら笑うっていう、感染対応としては非常に悪い感じではあるんですけども。
まあしかし、感染してる人はストレス発散できるな、それで。
いや、本当にね。
まあそういうもんかもしれんね。
まあ自分らの地元のチームに勝たせたいっていうのもありますしね。
はい。
で、結局、ドロさん、どうやったらどっち勝ったんですか？
結果はね、これプレシーズンで、成績はもう残らないというか、影響しないんですけども、はいはい、一応、120対99で、ボストンセルティックスが勝ちましてですね。
はい、もう大勝ですね、ボストンセルティックス。
ふわ
そうです。一時に、2点差まで追い詰められたんですけども、そこから結構引き離して。
すごい。
ええ、
まあ、僕ね、ボストンセルティックスっていうチームも結構好きで、昔からよく応援しとったんですけど、数年前に一回優勝したんですよ、NBA で。ワールドチャンピオンになって、で、そっからちょっとね、選手が、まあ、ケビン・ガーネットが辞めたりとか、まあ、ラジャロンドがこう、ちょっと移籍したりとかして、ちょっとチーム的にどうなんかなと思ったんですけど、まあ、一応、プレシーズンやけど、勝ったんですね。
勝ちました。はい。
よかったよかった。ちょっと安心しました。
ののさん。
レッドソックスの試合、野球のですね、
はい。
レッドソックスの試合結局3回見に行ったんですけども、
はい、
3回とも負けたんです
よ、ね。3回見に行ったんですか？
3 回見に行ってるんですよ、実は。
聞いてないですよ、僕らね。
T シャツかなんか持ってはったんですよ、だから。
いや、だから1試合は聞いてるんですよ、僕らも試合って。
あと2回知らんね。
なんかパパかなんかが、選手引退した話あったじゃないですか、黒人の。
みたいな感じになってますけど。
はい。3回も行きました。ノロ
さん、学校行っとるか、あんた大丈夫？
うん。
いやいや、ハーバード始まってから1回しか行ってないんで。
そうですか。心配ですよ、こっちだとしたら、備えしていいんかいなと思って。
ただ、ノロさん、NBA 以外にもいろいろ行きたいとこあるんでしょ？
そうですね。やっぱり、この四大スポーツ、アメリカの四大スポーツですね。
はい。
大リーグと、はい、それから今の NBA のバスケですね。
はい。
それからアイスホッケーとアメフトがあるんですけども。
NFL と。
ボストン全部、それぞれにプロチームがあるんですよ、一応。
偉いとこやなぁ。
ホッケーがすごいらしいです。あ、ホッケーじゃ、フットボールが、野呂さん。フットボールはもうバスケとか野球の日じゃないって聞きましたけど。
何がですか？
いや、もうその熱狂ぶりが。もう断然すごいらしいですよ。
これただ日本人が一番多分アメフトがハードル高いというか、ルールがやっぱり わかんないんですよね、
う
ん。
難しいですね、確かに。なるほど。もう超一発逆転ゲームみたいなね、NFL は、うん、ナショナルフットボールですけど。うん、
衣装もおもろいな、アメフトインはな。
まあ、あれだから、防具ですから。脳震盪とか起こすらしいんで、みんなぶつかるから。いや、だからね、日本でいうとこのちょっと高校野球が NFL っていうか、ナショナルフットボールリーグらしいんですよ。だから、大学時代から、こう、高校時代から、みんなのし上がっていって、うん、まあ、で、まあ、言うたらプロ野球入るみたいなね。で、そんなんが、アメリカのフットボールの、こう、サクセスストーリーらしくて、うん、で、もうすごい、その、ワールドシリーズみたいなのあるんですよ。ナショナル、あの、NFL も、もうちょっと、もうちょっとあるんちゃいます。まだ、まだですかね。あれ、冬でしたっけ？
アイスボールみたいなやつですか？
そうそう。あれ、あの時も、視聴率すごいらしいですよ。フットボールの。
これもね、いかんのかい、ノンさん。
いかんのダメ。
まだ課題が増えてきた。
いや、まあけど、やっぱり土日にあるから、野呂さんいけると思います。
なるほど。野呂さん。
はい、はい。
あの、ちょっと質問してよろしくか、非常に原始的な質問で悪いんですけども。
もちろんでございます。
あの、フットボールですね。
はい。
まあ、見られましたわね。
いや、見てないねんって、フットボール。
違う、フットボールじゃない、バスケットや。
間違って。まず野球見て。
わかったわかった、バスケットや。
で、バスケットボール見張って。
バスケットの質問があるね、俺。
はい、バスケットボール、ね。
バスケットですね。あれ、あの選手やっぱり背高かったですか？
選手でも一見して、あの2メートル超えてる人っていましたね。
ああ、やっぱりそうですか。いやいや。
なと思ったので、試合を、まあ、前半と後半に分かれてるんですけども、その間にこう、ちょっとベンチに下がるというかね、こう、出るときに、こう、ハイタッチするように、こう、みんな手出すんですよ。あの、相撲みたいにですね。
はいはい。
花道
みたいな、ね。それ私も緊張して手出したら3人ぐらい手触れまして。
およかった
。汗まみれの手なんですけど。
あ、そうでしたか。それまたやりました
ね。私結構手でかいんですけど、やっぱそれ以上にでかかったですね。う
ん、ああ、で、せいもやっぱり野呂さんから見ても見上げるぐらいの人がおったわけですね。
大きいですね。まあ、ちょっと同じ高さには立ててないんで、実際に見比べてはいないんですけども、基本的にはもうやっぱり、192メーターの人たちがロボロいて、で、まあちょっと低いなっていう人でも175だったので、
はあ、まあ大きいやっぱりね。
でかいですね。
しかし、野呂さん、面白い生活してますね。あの、MIT で難しい授業を受けながら、休日は
NBA 楽しんで。
NBA で、
人によっては聞かれるとちょっと、まずいんじゃないかっていうぐらい、こう、満喫してんじゃないかみたいな話になってますけども。
いや、まあラジオの中でですから、
実際は。誰も聞いてませんので。
いや、じゃなくて、実際はもっと、実際はもっと野呂さんは、その MIT なりハーバードで努力してますから、まあ、まあ、その、ご褒美として、ニューヨーク行ったりとか、NBA 行ったりしてるんですから、ね。
お前どういう立場で
も言われてる。言い訳めいてきましたけど。
言わん方が良かったから。
いや、そのね、俺言ってたのは、その MIT のね、難しい先生と、
はい、
その、
NBA のね、
NBA のね、ドロドロの手したね、
黒人の選手とね、
はい、これが野呂さん二つやってはんのが僕はすごい人やと思う、野呂さん。
ああ、確かにね。
まあ、これは純粋に。
まあ、ワールドトレードセンターの上では iPad でデジタル景色を楽しんで、地下の博物館では、実物のその、はしご車を見てね。
すごい感動しはってね。野呂さん、すごいパワフルというのか、もう大変羨ましいとか憧れます。ま
あ、陰と陽をそれぞれ体験してあるって感じが
しますね。野呂さん、大丈夫ですか？
やっぱりでも、その観光の方が楽しいですよね、やっぱり。
そうですか。それ言わんといてください。
圧倒的に。
わかります。
野呂さん、もう、おいっ子さん、めいっ子さん帰られましたか？
いや、それがですね、ニューヨークがね、
はい、
やっぱり物足りんかったと。
おう。
いうことで、今日、また日帰りで行ってますわ。
また日帰りで。
はい、そうですか。
それは何？野呂さん、ここにいるってことは、二人で行ってんの？じゃなくて、
まあ、いや、その、なんていうか、義理の姉が。
そうか。
それで安心しました。
よかったよかった。二人でバス乗ってるかと思って
ね。いや、まあ、それも面白いけどね。うん。で、今日はニューヨークの、また、休日を楽しんであるわけですね。
休日っていうか、まあ、平日ですけどね。
はい、ごめん、ごめん。言い間違えた。平日と楽しんでる。
そうか、そうか。
いやー、ありがとうございました。
まあ、野呂さん、また、来週以降も、またね、ハーバード、あと MIT、あ、そうか、明日あるんですか？授業は。
明日は、すいません、授業をお休みまして。
はい。
ちょっと観光にまた。
おいで、ちょっと嘘言うたらよかったんです。明日授業ある言うたらよかったんです。 まあここが野呂さんのええとこなんですよね。嘘を言わない
と。まあまあそれとこのラジオもね、関係者は聞いてませんので
大丈夫です。大体だと思います、ね。
誰か関係者わかりませんけど、ありがとうございました。
なんかまたいろいろね、剣道の話とかあるんですよ。
そう、聞きたい、
ね。あとハーバードのね、面白い授業の話とかあるみたいなんですけど、まあそのあたりまた来週以降お願いいたします。
はい。
はい。
いや、いつも疲れさせてすみません、長い時間を。
うん。
ありがとうございますね、本当に。いつもありがとうございます。
はい、いや、こちらの方こそありがとう。皆さんによろしく関係者の方にお伝えください。
はい。
関係者
の方。お母さんとかお姉ちゃんとか。
そうですね。あと、ね、お友達ね。猫ベースさんね。
猫ベースさんにも。
猫ベースさんの名前の由来も聞いたんで、今週のお便りコーナーで発表します。
あ、はい、そうですか。
なんで猫ベースやねん。
楽しみにしてます。はい。
いや、ありがとうございました。
じゃあ、アメリカ、ボストンは、野呂さんでございました。
名残惜しいけど、しゃあないね。この辺で、うまくですね。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この後は、一週間のお楽しみ、リスナーさんからのお便り紹介です。リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは、日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいたお便りを紹介いたします。紹介するのは、私、バンバ鉄平と、
はい、バンバフミヤです。
今週もたくさんのお便りありがとうございます。
はい。
まずは、上門さん。
おー、いいですね、上門さん。
久しぶりです。
いやー、もうすごいです。天才上門さんです。
そんな言うことないよ。
いやいや、そうですよ。あの人すごいですよ。あ、
まあ確かにね。
何でもできる。
IT に精通してますし。
そうです。僕、日本でまた誕生日の時にね、
はい、
民泊の T シャツいただきましてね。
あ、そうなんですか。
お前見たことないか、ここに。ゆうちゃん、この前褒めてくれてたやんか。前にほら、仮面の、アフリカの仮面のついた T シャツ、
ね。いや、あんま見たことない
わ。おじいちゃん、それいいね、と言ってくれて、ピンクの、ローズのピンクでね、
あ、
すごいもいただいてるんですよ。
ありがとう。はい、まあ僕、あんま人の T シャツとか見ないですからね。あんま興味ないんで、ね。
まあそう、
はい、
まあ、
メガネは見ますけど。あ、そうです、忘れとった。あとね、ごめんなさい。
上門さんちゃうん
か。今週の JOBBB ニュースの、中で僕ちょっとクイズ出しましたよね。
初めの方やな。
初めの方、もう覚えてないと思いますけど。いや、分かった
、覚えてるよ。なんか金色の？
そうそう。いや、じゃあそんな、それは、じゃあ、ふみおくん、それは、放送の中では言うたっけ、俺。あ、言うたか、銀色で。
銀が金が言う
たっけ。銀色で丸くて、じゃらじゃらって音するもんを、娘の家が重曹、阪急重曹駅前で拾ったっていう話ね。うんうん、
重曹らしいでも言
うた。そうそう。で、それの答えです。ふみおくんは分かるやろ。もう分かるやろ。ギャンブルに関係するもんです。
なんとなし分かるけど、僕あれやったことないんでね。はい、ヒントけへんかった
よ。けど分かるやろ。
なんか分かる。
パチンコ。
あ、パチンコに使うのか、あれ。
パチンコの玉を。
玉かい。
はい。
僕は500円玉みたいな、ああいうやつやもんね、平たいやつやもん
ね。ああ、ちゃいます。あ、メダルとかじゃなくて、
あ、玉や
った。パチンコの玉を、先ほどの投票券、競馬のね、投票券と一緒に、阪急重曹駅まで拾ったっていう。
まあまあ、ステレオタイプの言い方やけど、いかにも重曹やということ
ですね。そう、だってもうパチンコ屋だらけですからね。
もうそろそろ
パチンコ屋。山本さんの近くにもありましたし、
ネギ焼き
なんか、北斗の剣とか書いてましたね。
あ、そうですか。
原哲夫かとか思いながらね。
なるほど、見てたんですけど。
え？
有名な、なんちゅうか、これのとことか、自由の女神とか、あんな、なかったですか。メガネちゃう。
自由の女神は、
重曹、
東三国やな。
何か落ちたの？
携帯電話が鳴ってるんですよ。
あ、そうですか。
収録中は皆さん、携帯に連絡しないでくださいよ。まあ、というわけで、はいはいはいはい、JOBBB ニュースの答えは、パチンコ玉でございました。
分かった。はいはい。
正解した方も、正解してない方も、おめでとうございます。特に景品はございません。
一切ないですね。
別にお金もあげませんしね。
なるほど、もらいません
し、ね、ということで、はいはい、上門さんのお便りに戻ります。
クイズの答えが出たところで、
そうです。
本日のトップバッターは、
そういうことです。
天才上門さんですね。はい。
バンバ家の皆さん、毎週更新お疲れ様です。
ありがとうございます。
先日は、吉原二郎店のチケットプレゼントありがとうございました。
すごいあれ、波紋読んでますね、いろんなところで。
ほんとね、
こんな喜んでもらえると
。ほぼ差し上げた方全員から、何らしなの、反応が来てまして、実はこの後にね、すごいこんなすごいもんが、こっちも反応ですけど、
そうですか、
すごいものが送られてきましたんで、
これはちょっと 重すぎて持てんぐらいでしたもんね。
そうです、またこの後にご紹介いたします。
これもクイズですね。
そうです、あ、何が送られてきたか、
誰から
送られてきたかってね、皆さん考えておいてください。
い
ただいたチケットを持って芦屋市立美術博物館まで行ってまいりました。
はい。
会場の1階には吉原さんの施設美術館が再現され、コレクションをしていた画集やロシアの絵本の展示があるというのは、
はい、
この話は ボラボラの報告にあった通り。
いや
な、僕も自分でしたかなーって今ちょっと首かしげたんですが。うん、
やったような気もしましたけど、
はい。はいはい。そして、藤田さんと、藤田と、藤田ってあの例の人ですよね。
あのメガネ
ですね。メガネですよね、はいはいはい。藤田と吉原のツーショット写真の展示の前では、
はい、
藤田のあまりに独創的な髪型に思わず笑ってしまいました。
なるほど、なるほど。
吉原さんっていうのは結構、この、こう、なんていうか、顔が長くて、細身の、
はいはい、
あの、頭の顔の小さい、まあ、言うたらかっこいい方で。
まあまあ、社長やからね、なんせ、ゴールデン
さん。藤田さんの方が、ちょっと、なんとなくお笑い系の、顔してはるんです
よ、ね。吉本さんの看板になりそうなね、はい。原哲夫さんとかね。
原哲夫さん。
うん、まあ、やったんです
よ。それ、北斗の拳の作
者じゃなくて。やっちゃいますよ、やっちゃいますよ。吉本の俳優さんでね、おもろい有名な人があったん
で。あ、そうですか。
あの人もそういうメガネかけてはったんですよ。藤田メガネです。
はい。はい、2階に上がると、
はい、
制作年代順の展示で初期の生物画からは素人目にもセザンヌ的な視点が感じられました。
はい、すごいですね。やっぱり上本さん天才やね。何でも知ってはんですね。
魚が乗ったテーブルの引き出しを開けて、
はいはいはい、
あえて複雑にしていることから、
はい、
セザンヌ的手法の習う作と書いてこれ修作と読むんですかね。
そうでしょうね。
修作だろうかと思いつつ見ておりましたが、
はいはいはい、
セザンヌの良さは私にはまだ分かりません
と。まあまあまあ、そういう超大人やと言われてますもんね、あの人はね。
20代後半には、
はい、
キリコの影響か、不思議な絵を描いており、
いやいや、
縄を、はい、縄を纏う男も見れば見るほど、突っ込みどころ満載です。
はい、足がすごいですよ、あの人のね、足の毛もすごいしね。
あれ一応潜水婦やろ？
まあそうかなと言われてるんですけど、まあ、なぜアトリエがほら、
そう、
海の近くにあったから。
あの、あそこの、西宮のね、
そうそうそう。
そうなんですよ。
そうそうそう。
この頃藤田からの指摘であり、
はいはい、
指摘があり、作画が大きくシフトしたようですが、
はい、
抽象画は私にはまだ早いようですと。
なるほどなるほど。
ありますね。
はいはい、まあ上山さん健常というのか、
うん、
まあ素直な感想がいいですね。はい、
終戦までの作品を見たところで、
はい、
2階ロビーに置かれていた美術書や、
はい、
画集をめくりながら小休憩。
ああ、よかったですね。
あのベンチの横にね、そんなんが置いてるんで。
まあ、あの美術館ってそういうね、
そうですね。
なんかこう、いわばその高級な感じですよね。
そう、だからもうね、30分とかで見るとこじゃないんですよね。うん、まあ、ね、まあ、1時間2時間かけて、じっくりゆったり楽しむっていうとこですね。
はいはいはい、
レンブラント、
はい、
ルノー、
ー
マネ、モネ、キリコ、マティスなどの画集を見つつ、
はいはい、
これ見たわなどと言いつつ和みました。そんなんも置いてるんですね。
ほっとするんですよ、あの空間がね、うん、
マチェールの言葉の意味も確認できたところで、
なるほど、
戦後の作品を見に行きますと、
はい、
まあ、最初は戦前やと、
なるほど、
今度は戦後やと、まあ、その間に中休みやね、
これはいいですね、
やりました、
いいですね、
まあ、体系的にやっぱこうやって見るっていうのは、
うん、
なかなかね僕らではできないことですからね、
やっぱりその辺全体を見ながら見て
はる、はい、そうです、まあ、多分最初にあ、こうやって見ようかなみたいな、上本さん考えてると思うんですよね。別に疲れたから、そこで休むのではなくて、まあ、ここで必ず休むっていう、多分プログラムがね、
うん、
この見る前に確立してますわ、この人は。
あの人ならそういうことが考えられますね。
そうですね、はい。戦後は自由に個性を発揮されていたようで、
はい、
インスタレーション写真や、記録の展示もあったような気がしますと。
あ、なるほどなるほど。
確かにありました。
ありましたね、
写真展示ってやつですよね。
なんか、ゼンマイみたいになんかこう入っていってね、
そうそうそう、
人りがあるインスタレーションもありましたし、ね。
そうそうそう、バルーンでこう、釣り上げるやつ
とか、ね。僕はまあ、それ行ったことないんです。勝手に合わせてますけど、うん、一応てっぺから話を聞いたんで、
う
ん、
そうそうそう、
想像しております。はい。
円の印象が強すぎて、
はい、
そのインスタレーション写真や記録の展示を思い出せません。
ああ、なるほど。
確かにあの丸はすごいですよね。
まあ最後のね、
はい、
全の世界ですよね、あこまで行くのは、はい。
ボラボラにあったように、一部を除き、作品の前にはガラスもアクリルもありませんので、大きな円の前で、
はい、
吉原は右利きやと、まあ多分心の中でやと思いますが、吉原は右利きやと言いながら、これは時計回りに買いたいんや、いやいや反時計回りか、
お前の言い方やね、
というように実際に作品の前で腕を回し、
あ、なるほど、
作品の真横に立ち
ぐるっと回さってね、
あ、マチエールを堪能しても、
いや
黒服は何も言いませんでした。
なるほど。
黒服は何も言わなかった。
なるなる。よかった。
いや、それね、僕やったら言うんですよ、あれ。あれね、やっぱ黒服もね、
う
ん、顔見てるんですよ。
まあ、そうかもしれない、
ね。顔とか態度とかね。上門さんは何もしないなっていう。うん、
それはもう。
この人は人畜無害やなと。
うんうん。まあ、実はそうでもないんですけどね。
いうのをね、
一見。
僕なんかやりましたね。
まあ、お前なんか初めから人畜有害
よ。もうね、入った時からですよ。うん、入った時から目つけられてますから。
尾行されたのかね。
まあまあ、これも僕の被害妄想かもしれませんけどね。
そうかもしれませんね。
黒服は何も言いませんでしたので、
はい、
吉原次郎の世界を存分に楽しむことができました。
あ、よかった。
まあ、これ一つにはやっぱりこう借り物じゃないっていうところがあるんですよね。
芦屋のやっぱりそこらが豊かさですよ ね、
そうですよね。他から借りたやつやったらね、やっぱりこう傷つけるとっていうのが、その博物館とか美術館にもありますからね、
まあ、まあ傷つけるような人が実際行くところのエリアもあるしね。
そうそうそう。
まあ、これ言ったらまあちょっと差別に結びつくかもわから
ないですけど、いやいや別に結びつかないです。
これはまあ区別の範囲
ですよね。誰もそんな思ってないですからね。抽象がまだ早いと言いつつ、
はい、
結局4時間近く滞在しており、
よかった。
これすごいですね、4時間って。
それで打ち合ったわ、
ね、
行ってくれはってよかった。
他の美術館博物館は行かずに、
はい、
芦屋ラーメン街道のこれは香る雲と書いて幸運と読むんですかね。
おお、そんな面白い。
幸運堂によりラーメン大を食べて帰りましたが、これが失敗と。
あ、失敗やったんですか。
はい。
あ、名前はすごいですけどね。
うん、大変美味しくて良かったのですが、
ああ、そうやったんですか。
ラーメン大は、うん、通常のラーメン3玉分ぐらいのボリュームで、1週間近く満腹でしたと。まあ、上山さん結構痩せてはりますからね。吉原二郎さんじゃないですけど、まあ、かっこいいですし。
まあ、ガツガツしてはらへんわね。
痩せてますし、まあ、背も高いというね。そうそうそう、ちょっと吉原二郎を彷彿させるような。まあ、文岡はどっちか言ったら、その藤田の方やな。
まあまあ、残念ながら
さ、ね、顔的
に。ちょっとこの頃はな、
はいはい、
かなりまあ、
吉原二郎の
3点なんぼとかね。
あ、そうか。
BMI かなんかにな
って。あ、BMI 低くなった
?23 ぐらいですよ、
私。すごい、それはもう平均以下。
以下ですよ。
ああ、いいじゃないですか。
まあまあ、僕の測りが劣ってる話やけどね。
あれね、家のね、体重計結構間違ってますよ。まあ、体重は合ってるかもしれないですけど、
あの辺
体脂肪がね、結構いい加減でね、今回僕もその、人間ドックで測った体脂肪と、家の体重計で測った体脂肪全然違うかったから。
まあ、お前とかはメーカーが悪いわな。
いや、タニタかどっかやったと思うけどな。
まあ、タニタ。
まあ、下タニタの方かもしれんな。
僕はもうオムロンやからな。
あ、上オムロンです
か。これはやっぱりちょっとそこはちゃうわな。
話は変わりますが、タブチャブル博士の後期授業を楽しみにしております。
これすごいですよ。
私は鉄の因子を持っていることを自覚しておりますが、
はい、
ここ20年ほどは休眠状態でした。
なるほど。
鉄博士の授業とエキスポシティに入っている鉄道模型屋さんのおかげで、
はい、
鉄が最年少中。
ああ、いよいよ、ちょっと燃えてきましたね、はい。
21世紀以降の心臓車両は全く把握できておりませんが、
はい、
JR 吹田工場の一般公開が気になっています。
ああ、いよいよ、その、ひょっとしたら上本さんも、
ね、
ね、樋口さんと一緒のとこ行かはるかもわかりませんね。
で、アイドル行って、まあ、全面展望行って、
そうだね、
まあ、同じね、方向に行くかどうかはわからないですけど。
いやー、おもろいね。うちの聴者の方は本当に個性豊かな方で、
そうですね、
毎日成長してありますね。嬉しいね。
では更新を楽しみにしていますと。
ありがとうございます。
ということで、まず1つ目は上門さんから。
それこそ香りの高いお便りいただいてありがとうございました。上門さん、
僕らもちょっとラーメン食べたいですね。
いや、その3人分じゃすごいね。
ちょっとやったから、香る雲で多分幸運堂だと思うんですけど、
この名前のラーメン屋さん、僕はラーメンほとんど知りませんけども、あんまり聞いたことなかった
です、ね、線香屋さんみたいですよね。
僕は日本香堂のこと思い出してね。
あ、書いてますわ、ほら、はい、今ちょ画面見て、ほら、大和ラーメン幸運堂芦屋店っていう。
すごいね。
多分これやと思います。芦屋市の西町にある。
西町、あ、そうですか。
はい。
あ、なんか、
あ、口コミでもやっぱええ口コミありますね。
ね、いっとこ 4.3 と書いてますね、
はい。野菜たっぷりって書いてますね。
あ、それはいいわ。
まあ、上本さんもこんなように書かはったんで、まあ、上本さん多分書くような人じゃないと思いますけど。
あ、まあ、わかりませんね、
はい。
ありがとうございました。すぐ見えてもらいました。いっぺんまた時間があったら、
そうですね、
幸運堂さんへ行きましょう。
あとですね、まあ、今週の野野さんのボストン通信の主役の野野さん、野野さんのお友達から来てますね。
嬉しいですね。
先週もいただきましたが、猫ベースさん。
猫ベースさん。猫ベース
さん。猫ベースさん。
はいはい。
猫ベースさんの名前の由来、
はい、
ここで発表いたします。
ああ、ご本人が発表しちゃったんですね。
はい、ママ家の皆さん、こんにちは。猫ベースです。
ありがとうございます。
先週はメール読んでいただきありがとうございます。
こちらの方こそありがとうございます。
お二人が気になっておられた僕の名前の由来ですが、
はい、
単に猫と楽器のベースが好きだからです。
楽器でしたんか。
はい。
あ、そう、猫はまあね。
猫はわかりますよね。
まあまあ、嫌いな人だこれ名前つけへんなと思っとったんですけど、ベースが楽
器。これですよね。ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥン。
低音のね、はい、あ、感じがいいですね。はい。
アルファベット表記では、
はい、
NEKOBASS、猫ベースなので、
はい、
オンラインゲームなどでは、猫バスと呼ばれていて。
ああ、なるほど。
まあ、だから BASS をバスと読む人もいるんですね。
なるほど、いいですね。それもまたええもんでありましたね。
猫、うん、バスと呼ばれていて。
はい。
まあ、猫ベース、猫バス、どっちでもええかなと思ってます。
ですね。悪くないですよね。両方ともね、うん、非常にいいですね。
は
い、
あと、僕も、ここから文雄くんの応援ですよね。
嬉しいですね。
断捨離には反対ですと。
そう思いますよ。
はい、物だらけの家に住んでいるので、はい、将来ゴミ屋敷の主人になりそうで、
そうです、
ちょっと恐怖してますがと。
まあまあ、それは私も同じ気持ちですね。
そうなれば僕の家に野良猫が集まり、猫ベース、かっこ、猫の基地になるかもしれませんと。うまいこと言いましたね。
嬉しいですね。僕もこう言ってもらいますと、僕の、はい、まあ、京都時代がね、まあ、そんなに悪いことはなかったんかいなというような、
そうですね。
自己弁護になりますね。
あ、はい、まあ、京都行くよ、僕、来月。
ありがとうございます。
またちょっと、バーってやってくる
から、はい。よっちゃんも行きたい言ってましたね。
よっちゃんも混んでよ、混んで。
いやいや、あの人は行きますよ。
推進。
はい、はい。
名前に雲のつく長身の力士ですがと。これ先週の私の島根に行ってきました、はい、ボラボラ。で、出雲古代歴史博物館か。
うん、言うてましたね、はい、そう言うたらね。
あそこになんか力士さんの手形があってね。
あってびっくりした言うた
ら、ね。野々さんの手より大きかったんですよ。だから、まあ、その方の名前を教えてくれました。
う
ん、
ああ、そうでしたか。
釈ヶ岳。
釈ヶ岳。
雲右衛門。
いい名前ですね、これ。
釈ヶ岳雲右衛門。
大きな釈ヶ岳という山があって、
そういうことです。
そこに雲がバーっとかかってるって。
そういうことです。
なんか仏教的なんか、チベットのなんかね、ラサを思い出すような名前ですよね。
釈ヶ岳雲右衛門ではないでしょうか。
そうです
か。江戸時代の代表的な長身力士で、調べてみると、島根県の安芸市、これ。
安芸です。安芸。
安芸節か、ごめんなさい、ごめんなさい。安芸市出身みたいですと。
ああ、つながりますやん。
うん。
こお前、なのできたあの土壌すくいのとか、
安芸。そうそう、安芸ですよね。
ああ、そうですか。
釈ヶ岳、雲右衛門。
まあ、
多分この人ちゃうかな、
まあ、
僕もそう思います。
9割までね、猫ベースさんのおっしゃる通りだと思いますね。うん、ああ、よかった。いろいろ分かってきますね。まあ、知的なその範囲が、また猫ベースさんが入ってくれはって、
はい。
いろんなところへこうね、カバーできるようになりましたね。ね、ありがとうございます。
お便りありがとうございます。
嬉しいです。猫部さん、あれ、断捨離やめましょうね。はい、もう全くその通りで、断捨離は文化の破壊です。文明の破壊。
そしてですね、はい、先ほどもオープニングでちょっと話しました、お便りコーナーの最初に話しましたけど、
うん、
こんなものをいただいたんですよ。
なんか重いんですよ。
これも先ほどの上門さんと同じく、芦屋市立美術博物館の吉原二郎の挑戦展の、まあ、チケットを差し上げた方からのプレゼントということで。
まあ、ただのチケットを、
はい、
郵送代だけしか負担してへんのに、
そういうことです。
こんな大きなもんが返ってくるとなれば、
はい、
もうこれから取材行った時全部チケットをちょうだいチケットをちょうだい言うてもう毎回送るようにするという。しかしね、美術館と博物館ね、今まで断ってましたね、チケット。そんなわしは家を言われた時でもね。で、これこんな格好でね帰ってくるならね、これまた美術館博物館とっても、はい、チケット上げてね返却率が悪いんですよ。あれ、ほとんど行く言うて応募した人もいかん、もう前が多いんですよね。
もう僕らほぼ 100% ですからね。
多分ね 100% 行ってるということ、
上門さんも含めてね。
そうですよね。これだけ返却率が多いと自信持って僕らももらえますね、はい、ただちょっと郵送代が大変ですけどね。
そうですよね。
これだけどっから捻出するかということですよね。
亀岡脱炭人さんからいただきまして、
はい、開けてみましょうか。
開けましょう、開けましょう。
今テペ君が上取ってくれましたんで、大きな段ボール箱、
ダンボールね。
こんなことしてますやろ。
はいはい。
はい、それで上から開けてみますよ。
お便りもいただきましたんで、それは後でご紹介します。
そうですか、それはね、はい、そっちは。おー、すごいじゃないですか、これ。
これね。
こんな高価なもんを。
はい。
これ、
開けてください、ビニール袋。
丹波の里、山が、山形屋とか言ってますから、
ね。そうです。
まあ、これは袋の名前。
うん。
おー、ちゃんとこれ、新物用の袋も全部入ってますよね。
はい。まあ、京都の方ですからね。
はい。おー、出た！
まずは八つ橋です。
ゆうこちゃんです。
ゆうこ。
これがうまいんですよ。ね、
これ多分生八つ橋の方かな。
でしょうね。ね、井筒屋八つ橋本舗のゆうこさんの、
はい、
結構たくさん入った、
はい、
未開封の。
それは未開封や。
未開封のこのもう大きな重たいものです。もう一つ入ってます。
は
い、
まだありますか。同じ袋にまた別の箱が入ってましたよ。
これはすごい。丹波ロマンというね。
ああ、単語かな。
あ、そう、単語
やね。単語ロマンですね。
海の日が。 はい、聞こえるという。
ああ、いわゆるその、宮津のあたりの天の橋立てですよね。ホワイトチョコレート&はい、ラングドシャと。
なるほど。
書いてますね。
名称と書いてね、焼き菓子と書いてますわ。
は
い、
なるほどね。はい、
これね、まあ、あの、兵庫県豊岡市の会社
が。豊岡の方です
か。販売者と書いてますね。なるほど。いや、これも未開封でね。
はい。それは未開封でしょう。
まあまあ、中庭さえが開封してる人もあってもいい
んですけど。そうなんですか。まあ、そういうか、まだ他にもあるから、ちょっと、そんな、ゆっくりして、まあ。それがね、お便りです。
ほな、これ絶対読んでください
。あとでね。はい、はい。
で、これがまたね、何ですか、これ。おこんなもん僕を用飲まへんかな、これ。
これね、アサヒスーパードライの350ml 缶の6本入り。
これ、しかしよかったな、送らな。これがずっと、だったんですよね。切符送らなあかんな。はい、ありがとうございます。
はい、3日以内、降ったらあかんねん、それもう。何しとんねん。ビール振るって、お前、どんな人やん。
ほんまに。
はい、まあまあ、まだあります。
お、これ、もっと重いですよ。
はいはい。これがね、それね、ラコステの紙袋に入ってるんですよ。
あ、これもビールじゃないですか。
あ、またビール。
こんな容器
で。同じ朝日スーパード
ライ。10年ぐらいありますけど、
はい。はいはい、何本入ってるビール
?3 本入ってる。
ありがとう。ということは、6本プラス3本で計9本ですか。
やたんにさん、大丈夫かな、破産しやがいんかいな、こんな、
はい。ね、ありがとうございます。
はい。じゃ中見ましたか。まだある
まだあります。
今度はね、はい、こう、新聞紙にこう積んでね。
ほうほうほう。えらい厳重に積んでます
ね。ものすごいね、あの、ね、感じよく積んでくれた。お、出た、はい、
何ですか
これ何か、レンコンでも出るか思ったらそうじゃない。
何さ、それ。
これ何と書いてます。
モーツァルトが醸した醤油。
え、
紫って書いて
ます。モーツァルトって。
はい。何話のモーツァルトじゃないんですか。
あ、何話のモーツァルト、ちょっとあの人、これ醸すような人じゃない
です。木田さんじゃないですか。
はいはい。醤油でございまして。
ありがとうございます。
嬉しいですね。はぁ。
ゆうこ、
はい、
で、単語ロマン、
はいはい、
で、醤油、
はい、
そしてスーパードライ。
まだありますよ。
まだありますか、何ですか。
これ分からん。はい、あ、これね、メモ用紙かな。
それ、アシアシーズビューズ博物館のメモ用紙やんか。
あ、そうですか、これ嬉しい。
メモ用紙が有料のやつね。
有料のね、こう出てくれ
はる、はい。浮世絵かなんか書いてますけど。なるほど。ということは実際に行かれたってことですね。
もちろん、行った。前、入ってなかったか、1時間40分かけてバイクで行ったというような。
なんかね、そんなんありましたけどね。
覚えてますけどね、はい。はい。以上、あの、本当に、あの、鯛を釣ったという感じですよね。
神岡田谷さん、ありがとうございます。
はい。これちゃんと有効に使わせていただいて、生活の役に立てたいと思っております。本当にありがとうございました。皆さんももし、あのね、躊躇せずにこういうのあったら送っていただくと。
いや、別に強制じゃない
んです。強制じゃないんです。強制じゃないですけど、俺はまあ、喜ぶということですよね。
まあ、ビールは僕がいただきます。
あ、まあ、お前とこ読めようもんね、
むしろ。そうそう。
で、よっちゃんに一つ置いといたって。
あ、全然わかりました。
あの人も好き、元は好きやった
よ、ね。わ、
は
い、かりました、
はい。で、この辺のお菓子はこれね、まあ、みんなで分けます
わ。そうですね、バンバキ一族でね。
長男のとこも配ります。ありがとうございました。
あ、まあ、そんな、ダッタニーさんからなんですけど、はい、じゃあ、お便り発表させていただきますね。
はい、はい、いや、お願いします。ちょっとこれ、はい、ちょっと、片付けとこうか、ある程度。
そうやな。
テーブルの上ね。はい、これ、まあ、ちょっと今、全部片付けると大変ですよね。
それ
ちょっと、
軽く。それにしても、あの、ラコステの、その紙バッグっていうんですか、はい、そこにスーパードライを入れるっていうのは斬新でしたね、うん、僕なんかあのワニ側の財布でも入ってるんかなと思ったんですけど、
こんなしてられませんよ、
はい、
普通100とかしかない
か、いきますよ、はいは
い、ありがとう、
ちょっと今日はあの E メールじゃなくてちゃんとハガキというか、
断熱には入れてませんよ、
そうですね、っていうかダッタニンさん意外とあれやな、あの几帳面やな、この入れ方見ると
、そうですよ、
この箱にピッチリちゃんと入れてますので、
上手にね、荷造りして
はります、ようこんだけ小さい箱に、こんだけ入ったなという、い
この箱がね、ピッと、ね、はい、あの隙間がなく入ってる、
まあ、いい箱かもしれないですね、
これ箱もひょっとしたら新調しはったのかもしれませんね、
は
い、
週末は天気が良かったので、
はい、
満月の下犬の散歩と洒落込んだ亀岡だったりです。
満月で犬の散歩って、これがまたうちの聴取者の方ですよね。
うん、ちょっと開けといてくれ、暑いから。
もうええか。
うん、ごめんごめん。ちょっとあの、逆光気味やったからね、今、あの、襖
って
障子か。障子を開けて、閉めたんですけど。
大きな、これね、サボテンがあるんですでしょ。
ね。
はい、開
けました。先日、スクーターで1時間40分かけて、アシアシーズ美術博物館の吉原二郎の挑戦に行ってきました。
あ、よかった、はい、
ご配慮ありがとうございます。
いやご配慮というか、うまいすまない、こっち側ご配慮してもらって、
大部分の作品がガラス越しではなく直に鑑賞できたのが嬉しいところです。
やっぱりね、
これ上門さんと同じ、
見る人はちゃんと見るんですよ、そういうことをね、はい、美術館の方よう聞いておいてくださいよ。
そうそうそう、う
ん、あの黒服とガラス飽きまへんよ。
洗練された作品を椅子に座ってぼーっと異次元の世界に旅してきました。
これも上本さんと一緒で、あの椅子がやっぱりね、アシアですね。
ののさんのボストン通信、 毎回楽しみに拝聴しています。
嬉しいです。
私も感化されて、ノートに日記をメモ取るようになりました。
あ、NNN の始めはったわけですね。
そういうことです。いわゆる、100ページノート、
ね。そうですね。NNN ノートとは言ってるんですけど。
はい、NNN
な、そうなんですか。野野さんのノートで NNN です。
何や、わからへんわ。
3N ノート。
あ、そうですか。うんうん、LGBT。
はい。
これがね、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダーと書いてますね、カッコして。
ああ、その略ですか。
そうです、そうです。
みんな入ってありましたね。
はい、LGBT、
はい。
そして、性同一症候群。
はいはいはい。
そして、ロッカールームトーク。
ほ
う。これね、トランプさんの井戸端会議のことらしいですね。
あ、それロッカールームトーク言うんですか。
はい、らしいですね。
なるほど。
そして、これ英語ですよ、ロッカールームトークは。はい、さらに英語で、オバリアンコンキャンサー。
ほう、
キャンサー。卵巣がんのことらしいですね。
あ、キャンサーは出がんですよね、
はい。
はいはい。
などをメモっていましたと。
ああ、そうですか。
はい。だからそれは別に、ある、メモだけで別にその意味とかは、
うん、
意味というか、なんでそれをメモったかっていうのは、特にこのお便りには書いてない。とりあえずその時に思ったというか、まあ何か自分の脳裏に浮かんだものを。
忘れたらあかんということ
で。はい。まあそれをののさん。
NNN に
貼
り張ったということ。
そうそう。NNN ってなんか放送局の名前みたいな。
そうですか。
そういうニュースなかったっけ？ NNN っていうニュース。
ありましたかね。
はい。はいはい、昔あったような気がします。
まあまあ、はいはいはい、
今年の10月11日より、
はい、
インターネットラジオラジコの過去1週間分の放送が無料で聞き直せるようになりました。
あ、そうですか。
みたいですね。
そんな分からへんでね、わしは。
タイムフリー聴取サービスという言うらしいです。ちょっと分かりにくい単語ですけどね、タイムフリー聴取サービス、
はい、
技術顧問さんご指導のVPN 接続を使用すれば、
はい、
関東や中部地方などのラジオも無料で聞き直せるようになり、内田彩さんの放送も仕事の後に家でノイズなしにじっくり聞けるようになりました。
あ、よかったですね。内田さん、ちょっとね、五、う、条、ん、さんもちょっと、うん、ご無沙汰しております。
そうです、はい。もしかしたらまたスタジオ来てくれるかもしれないです。
ねえ、まあこれこ
っち、いや、僕らちょっと連絡取り合ってるんで、もしかしたら来てくれるかもしれないです。
嬉しいです。そうやってまた
来てくれる。僕も多分知らないと思いますけど。
知りません。はい。
同風の送付品は、
うん、
我が家は糖尿病の糖質制限のため、ご賞味、ご協力いただければ幸いだ。あ、そういうことやったんだ。だから、ビール入れてくれたんですね。
まあまあ、それでもこの気持ちはね、
はい、
僕は糖質は全然制限ないです。ただ塩分だけですんで。
あと、アルコールもダメやからな。
アルコールダメって自分飲めないんですから、うん、飲みたいんやけど、何目でも入れてますけどね。
はい、また FM 千里サテライトスタジオに、
はい、
むしろ持参で見学させていただきます。
はい、
皆様お体ご自愛くださいと。まあ、むしろってのは要するに椅子ってことですよね。
あ、ここはね、椅子座ってあかんですよ。
ああね、
前も言いました
ね。よう言ってますね、それね。
うん、いろいろとね、音楽の制限もあるような、非常に厳格なビルで、そういうとこよう入ってはるなっていう感じ
で。まあ、確かにすごいですよね、FM 線にね。
え？
そこに入れるんやから。
まあまあまあまあ、そうですよね。まあ、むしろだけやめといた方がいいと思います。すぐ、ガードマンさんが10人ぐらい来ると思う。
黒服が来ますか？
黒服じゃなしに、グレー例の袋ね、
はい、なるほどね、
金ボタンのついたガードも
ちょっと怖い人ですよね、
まあ怖くないですけど優しい人ですけど、
は
い、ということで、
はい、亀岡だったんです、
はい、もうありがとうございます。糖質分については、うん、全てバンバが引き受けますので、またよければいろいろ送っていただきたいと思います。生活が楽になります。
オフィス樋口さん、
おやった、
すごいよ今週も、
はい、あ、そうですか。
今回は三田駅前から送っていますと
送ってって、
あ、要するにメールをね、メールをね、
サンダから、
そうですよね、すか、
兵庫県の、
はい、
ね、有名な場所です。
そうですね、これ東京では三田とかね、言いますけど、僕らはサンダと、
そうですね、
海岡くんなんか入ってきたで、
え、
なんやあれ、
どこに
あれあれ
あれはもういっぱいおりまんがな、
あれ内側やな、うちの、
え、ちゃいますよ、外の、
いや、じゃあこれスタジオの内側やって、これなんでこいつ入ってきたん、
ちょっと待って、
はい、というのもね、巨大なカメムシが、
おお、どうだ。
内側でしょ、
そこはこれ、ね、
うん、かわいそうや、これ家の中 で、ね、
いや、かわいそうと、ちょっと、はい、こいつら家入りたいの、
あ、なんで
越冬すんねん、
あ、
越冬のために、まあ、
あったかいから、
その王さんの家なんかやね、
はい、
この、 ガラス店に10匹ぐらいついとるとかや、
ね、王さんって長島王の王さんちゃうやん、
ちゃうちゃうちゃう、うちのマンションの、
あ、アルファベットのね、王さんね、
ちょっとこれ出 す、うん、出すんだ、
これね、
触るとね臭いんですよ、
いや、まあ、踏みもそのまま置いといて、また後で、
うん、
そう、僕ら、そう、特に気にしない、
ゆうちゃんも入れかった、もうどっか行ってもらえ
ない、
どっか行って
もらえない、だから無理に出したらあかんねん、そういうやつはな、動物愛護、動物愛護、
動物配合と、まあ、匂いはええわな、うん。
はい。
はいはい。カメムシ入りました、一匹、はい。はい。
オフィス井口さんから、三大駅前からの。
カメムシと関係ないですよ、樋口さんと。はい。は
い、怒るわ。
いやいや、だから関係ないっていう。
大量発生か。
うんうん。
ごめんやす、ばんばふみおですを放送していた、
はい。
大阪茶屋町の毎日放送で。
はいはいはい。ありがとうございます。
毎日放送、MBS 放送ですね。
はいはいはい。
毎日放送で、
はい、
フルーレットの定例ライブがありました。
あ、そうやったんですか。すごい進出ですね。あれ、うん、大手の放送局やからね、やっぱり。
この定例ライブでは、
ええ、
撮影する場合、はい、書いてますね、はい、まあ。撮影する人はってことですよね、
ええ。
後ろの指定されたエリアで撮影しなければならないため、最初はかなり苦戦しましたが、
でしょう、
後半からはうまく撮れるようになりました。
あ、慣れはって機材にも。うん、なるほど、はいはい。
というわけで、そのフルーレットのライブの映像を、
はい、
まあ、動画と、あとは静止画で、
ありがとうございます。
また僕らに送ってくれてるんですが、
ありがとうございます、いつも。
この動画で、この動画ね、
はい、
まあ、僕らに送ってくれた
動画。今まだ見てません
が、はいはい、この動画で妖怪ウォッチ体操がありましたが、
お、
著作権の関係でカットしていますと。
あ、なるほど。あれはなんか NHK さんなんか言わへんもね。あの名前を例の妖怪ウォッチの。妖怪ウォッチという言葉使いますけどね。
あ、なんて言うんですか、妖怪時計とか言うの。
いや、何も言うて、もうそればっかりですよ。なんかあのあれ言葉あったじゃないですか。あいつらの名前あれ。
え、
妖怪ウォッチのことなんか言うとり普通。
いや、全然知らん。俺、妖怪ウォッチ自身全然知らんから。
いやいや、まあ、それは言わないです、
ね。まあまあ、妖怪ウォッチの。
うるさいってこと
や。まあ、音楽があったから、ヒ、え、グ、ー、さん自分の動画ではカットしたと。
うん、それはそれもいいと思います。
ですよね、はい。次に写真ですと。
はい。
書いてますね。これ何の音、何の音これ。
のこれ下のあのこのうちのマンションの、
はい、
あの和亭っていうか日本風の庭の
頭大丈夫、
草を借りてる
和亭って
草刈ってる、
いやだから庭の草刈ってる、
庭の草刈りです、
ね、まあまあ皆さん草刈りの音も
楽し
み、
まあ秋ですからこういうことありますね、はい、
次に写真です、
はいはい、
最初にフルーレットの姉妹ユニットリトレット、
リトレット言うんですか、レットがようつきますね、はい、フルーレットとかね、
フルーレットの姉妹ユニットリトレットのライブがありました、
はい、
リトレットのライブの写真ですと、
はい、
いうことで、まあ、これリスナーさんはもちろんいつも通り見れないんですけど、はいはいはい、せっかくなんでフミオ君も見てください、
かわいいですね、いやちょっとこう何と言うのか、
はい、これリトレットっていうらしいですね、
あのものすごいこうしっかりと焼けてはりますね、
そうです、
うん、これいいですね
どういうそれ評価に焼けてますよって、いやい
や、あの3番っていうんですか、
肌がね、
肌が黒いのがいいですよね、ちょっとなんかどう言うたらいいか、南米の方みたいな、
ね、まあまあまあ言うと言うとにまたねボロが出てきますので、
あ、ほんまに、
ライブの途中で、
はい、
滋賀県草津市のゆるキャラ、
はい、
旅丸くんが登場しました。
旅丸が出ましたか。
これね。
はいはい。
これですよ。
あ、いいですね。ちょっとなんか餅みたいな顔しておりますな。
そういうこと、はいはい、ちょっとふみおくんうるさいから閉めて。
なんやねん、閉めてあげてうるさいっちゃうの。自分でやれよ。
ごめんごめん。ちょっとあの、あまりにもね、この草刈りの音が。
カメはもう入れとくと。
カメムシ入れといてください。ただね、そこ閉めるとね、ごつ熱なるんですよね。まあ、あと2、30分の我慢ですか。あ、やっぱすごいね、扉閉めると全然音しなくな
りましたね。やっぱりこの辺がやっぱりこのアルミサッシっていうのはちょっとしたもんやね。
そうですね。
はいはい。
樋口さんのお便り戻ります。
戻りましょう。何回もすいません、樋口さん。
フルーレットのライブ写真、
はいはい、
まだまだ続きます。これですね。
うん、気持ちいいですよ。ね、この子感じええわ。
ね
え。この子ら、まあ、妙に白ないのがええね。
焼けてますか？
焼けてるのは3番ですよ。
あ、
いいです。わ、かわいいな
ぁ。焼けてますね。
もう焼けてるね、うん。焼けてるけど感じがいいですね。
三つ編みの女の子ね。
かわいいですね。
白いリボンつけた。
目がもう最強ってね、わまあこの頃の女の子、まあまあ、女の子は どんな時代でもそうですか、あのなんか気持ちがいいですね、
そうそう、
もうあーかわいいね、この子一番最初出てた子やったよ ね、
ね、 今ね、このライブの終わりに旅丸くんを加えて、
はい、
妖怪ウォッチ体操がありました、
はい、
写真のみ撮ることができたと、
はい、なるほど、
まあ、これもいろいろ権利の関係ということで、
うん、こういうことやってる人は権利とかうるさい人多いからね、うるさい
ですよ、せっかくね、うん、取材してきてくれてんのにね、
これだけで
こう言うてるやつをぶっ飛ばさないとダメですよね、
写真を撮ったらね、
そう
宣伝してるんですよ、
そ う、 そ う、 そういうことで、 なんでその人の心意気をね
後ろに持っていったりね、
無視してね、
うん、
あ、これこういうやっぱ主催者のやつ殴らないとダメですよ、こういう時はね、
いやほんまですね、
それこれがそのまた旅丸が出てきた、
はいはい、餅みたいな子ですよね、はいはい、草津のあのウバガ餅みたいなみたいな顔してます
よ。あ、いいですね、
はいはい、
今週のボラボラネタは以上です。
おわ、深い世界ですねこれもね、樋口さん本当に予備校忙しいね、有名先生なんですけども、その間を縫うて列車にこのねガールハントにですね
もうガールハントしてんのか。
いや、まあ、そのカメラハントでや
るんですか。ああ、なるほどね。
うん、もうやらしハントがね、
撮影の方、
撮影の方、ね。ものすごいこう凝ってはるこの心意気みたいもんがね、なんかジーンときますよね。
やっぱその人の心意気を無視してね、なんか後ろにやったりとか、
う
ん、もう何回も言いますけど、なんか権利がどうやとかね、抜かすやつはもうほんまに僕はしばきたいです
わ。今度なんか東京かなんかでね、美術館ができて、
は
い、僕もそれ控えといたらよかったんですけど、はい、なんか例の公共放送のニュースであったんですけども、あの写真自由にするということ、
ね、そうですよ。これからはそういう時代ですよ。
小池さんとかね、
はい、
政府の方もまあ同一したということでね。
そういうことですよね。
いや、というよりもそれせなかったらね、
そうですよ、
あの進歩ないですよ。
いや、ほんまにね、
宣伝もできないしね、
はい、
やっぱりテレビよりもまあ本当こういう意味で言うたらですね、インターネットをね、
いやほんまに
世界、まあ日本は残念ですけどテレビ大国ですからね。
だってね、今ね、はい、まあ、ちょっとその話と関係あることは分からないですけど、まあ、例えばね、こう外でロケするじゃないですか、またあの芸能人の方、まあ、誰でもいいですが、あのこう撮影するじゃないですか。そしたらね、その周りに映ってる人の顔をね、モザイクで消しよるんですよ。
失礼なことしようね。俺なんかね、撮ってほしいから行く時もあるのね、芸能人の
横に。そうでしょう。だからね、ああいうことをなぜするんだと、まあ、確かにその場所によってはね、映さん方が、まあ、例えば病院の中とかね、まあ、
もちろんそれは常識です
よ。わかりますけど、例えばその千日用の交差点で人をこう、まあ、例えば山田ジャックさん僕は撮影してるじゃないですか、うん、まあ、山田ジャックさん自身にモザイクをかけた方が、ね、いいっていう人もいるかもしれないですけど、
それ言うとちょっとジャックさんとしては存在がね、ちょっとしんどない。
だからジャックさんの顔ちゃんと出すんですけど、
これはうちはもう拡大してるもん
だな。で、その周りにね、こう知らない人が通ってるじゃないですか、そしたらね、その、まあ、僕はそんなモザイクなんかめんどくさいに書けないんですけど、うんうんうん、そういうそのテレビ放送とかね、あ、まあ、いわゆるその、まあ、ちゃんとしたその放送協会かなんかに入ってるとこは消しおるんですよね。で、あれをしてね、誰が得するんやと思ったんですよ。で、ああいうことをしだすとね、もうね、リアリティっていうものが全くなくなりますね。まあ、今は匿名時代でね、なんか、なんとか保護法とかしょうもない法律もありますけど、
あ、まあまあね、
これはね、僕らのためにならないです。ああいうことをやってると。一般国民のためにならないです。これはね、あの、多分やっていくうちに皆さん気づくと思うんですけど。
まあ、まあ大変なことを、まあ、言うならばですね、
はい、
やっぱりもう本当僕もそういうところで育ててもうたからね、あんまり悪口は言いたないんやけども、あのテレビというのがですね、もうこれはほんまに衰退してきますよ。
いや、ほんまに。
で、政府もそ、この後それに気付いてね、テレビをですね、はい、インターネットの中に取り込むと言い出してるんですよ。
あ、それはいらないです。
いや、いらないっていうか、いや、そうせんかったらね
はい、はい、
テレビというもん、 NHK も含めてね、
はい、
国民が見ないようになってるんです。今
もう見てないですよ、みんな。
実際に、いや、みんな見てない。まだ見てますけども。
僕の周りはね、誰も見てない。
お前らは変人ばっかり。
もうあの YouTube とかね、
基人変人じゃ
ん。そんなんしか見てないです。
それはそんなんはまあまだ一部や。それがだんだんこうきつなるというので、まあ、NHK の徴収量の問題はまああるんやけども、うん、いや、今のその大きなテレビ会社をですね、ネットの中に取り込んで、そうしないと、まあ、政府の言うことを聞く今の公共放送から、
うん、
他の局も全部そうじゃないですか、
うんうん、
そういうようなことで政府の言うことがですね、国民にあまねく響き渡らんというか、
ね、
PR できないということで、
はいはいはい、
ネットに取り込もうとしてるんですよ。
だから、まあ、ラジオとかがね、まさにそれ一歩先行って、先ほど申し上げた通り、あのリスナーさんからもありました、1週間分
を
ね、こう聞けるとか、そういうことしてるんですよね。
それが、まあ、割とまあ好評で、
はい、
今までラジオ聞かんかった人が聞くようになった、うんうん、ということがあるので、
うんうん
で、テレビももうテレビはやめて、
はい、
ね、もうインターネットの中に入る一つのですね、まあ、YouTube のようなもんにしてしまうというね、
なるほど
そういうことが今行われてるんです。
あ、面白いですね、それもね。
面白いっていうのがテレビ局にとって大変なことでね、もうこれはもうテレビ局自身が政府から否定されてるみたいな考えになってですね、あ、まあ、昨日とか今日の新聞読んでる人は気づいてると思いますけども、あれは大変なことやなという、うん、総務長がまたね、例の奈良の出身の女性の偉いさんがやるところですけど、
高南とかっていう、
そうですね、あの人のところがですね、まあ、テレビを保護するような感じで持っていってるんやけど、実はテレビ自身をですね、
はいはい、
もうそのインターネットの中に取り込まんと、
うんうん、
政府の広報にテレビがならんようになってるぐらい若い人が見てないということ
です。そうですよね。
そのような捉え方をします
と、だからね、その流れの中でこう樋口さんがみたいなね、
そうですよ、
個人でこう、こう広報するような人に対して、その後ろに行けとかね、
うん、
もしくはその音楽が権利やとかいうやつはもうほんまにね、首くくらなダメですよ。まあ、
そういうことを言うてる大手のですね、
まあ、樋口さん自身はね、その人に反抗はしてないんですけど、
もちろんこの人は良心して
る。ただ僕はこう第三者的に見てね、その対応はどうやねんと、
そうです。
で、そういうところで 縮こまってたら、うん、これからの、ね、やっぱ世界的な市場の中で生きていけないですよ。だから野々さんが今ボストン行ってるのもそういうわけでしょ。あの人がボストン行ってるっていうのはやっぱりこう世界的な視野でこう活躍してくれっていうことですから。
まあそうですね。だからまあその辺のところが
意識が低いっすわ。
もう政府からも大手のテレビ局から NHK がですね、もう冷たくされてるというような捉え方をしますとね、あのジムスが池上先生やないんですけども、よくわかるというようなことを僕は感じてるんですけどね。あれ一見テレビ局に対する保護政策のように政府は言うてますけど、実はもうテレビ局の人は結構ですと、我々はもうテレビ局は支配してますので、支配してインターネットの中に入って、
インターネットを支配すると、
まあ、支配できるかどうかは別として、その中の一つに考えてますよということを明らかにも総務省は打ち出しましてですね、
まあ、僕ら的にはね、こうどっちかというと嬉しい流れなんですよね。僕あんまり、まあ、テレビ、まあ、はっきり嫌いなんで、
まあ、嫌いというかもう見られへんわ
な、業界がね、まあまあ、嫌いなんで、
そうですね、
まあまあ、嫌い好き言っててもしゃあないんですけど、まあ
そうですね、
僕はどっちかというとこうやっぱインターネットでこういろいろみんなにも発表していくっていうのはね、
まあ、僕らのそれはベースなんですけども、もちろん誰も呼んでくれませんけどね、我々ね、
呼んでください誰か
誰も呼ばんですよ。
高橋勝彦さんです。
行きましょう、
まあ、この方も今世界を、
あ、とりあえず樋口さんどうもありがとうございました。非常に画期的なことをなさっていると、ね、私はもう大いに評価しております。
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナーの高重勝彦です。
ありがとうございます。
ピースラン2016ヨーロッパランニングの旅のスタートから現在で88日目になりました。
ありがとうございます、
ね、パチパチという感じですね。
私お礼することないんやけども嬉しいですよ。
毎週火曜日、
はい、
あ、ごめんなさい、先週火曜日ですね。
先週ですか。
先週火曜日、はい、ディブルヌの町で再びバギーが破損、
はいはい、
以前故障して一回直したバギーがまた潰れたと。
会長言ってはったけどね、はい、やっぱりちょっと
再びサスペンションプレートが壊れて、大体部品で直してもらったのは良かったのですが、
はいはいはい、
それを支える金具の溶接部分が折れてしまい、
ちょっと疲労が重なったよね。
そういうことです。やっぱ一番弱い部分ですよね、あ、溶接っていうのはね、物と物をこう繋いでる部分ですから、まあ、人間で言うたら関節ですから、
まあ、違う素材がね強引に繋がれてるわけですからね。
全く動けない状態になりました。
あ、
近くにサイクルショップがあって相談をしましたが、交換部品がないと直せないということで、まあ、かなり特殊なバギーですからね、高重さんが持ってあるのは。バギーを解体してバッグに入れて近くの宿までタクシーで移動しました。
あら、ないことやったね。
近くといっても10キロぐらいは離れたジェニサックという町です。
ジェニサック、はいはいはい、
ジェニサックね、
はいはい、
チャリオットのバギーを提供していただいている大阪プレザントの上田さんに、
は
い、フランスまで部品を送っていただくことになり、現在オフを楽しみながら、まあ、楽しむというか、まあ、部品待ってるんですけどね、うん、
まあまあまあ結果的にはちょっとまだこれも休憩になって、は
い、まあまあそういうことかもしれないですけどね。
精神的には大変ですけどね。
またやっぱ高重さんね、まあ、最初の目的地のロカ岬もすでに行けないことが決定して、でさらにその先のやっぱりフランスとスペインのこの国境っていう問題もありますから、まあ気が気じゃないと思いますが、現在オフを楽しみながら待機中という状態です。
ちょっとまあお酒でも飲めたわな、ちょっと。
ああ、かもしれないですね。
まあそれいいことですよね。
まあ向こう酒比較的安いですからね。特にビールが安いですから、まあワインも安いですけど。
だけど大阪の上田さんは、わざわざフランスまでその部品を、
いや、これも結構。
サポートが大変ですよね。ようやってくれはりますわ。
大阪から EMS で、最短4日かかるとのことですが、
なるほど、
週末を挟んでいるために、
う
ん、月曜日以降の到着になるであろうとの推測ができますと。
そうですか。
丸1週間走れないまま、
はい、
同じ宿に連泊するというのは初めてのことです。
あ、これは大変なというか、まあ、初めての体験ですね、うんうん。
そして今日のお昼前についに部品が到着。
はい、あ、よかった、あ、到着しました。
はい、
はい、ほ
っとしました。明日火曜日に、
うん、
ディブルヌのサイクルショップに持参して、
なるほど、
オーバーホールをした後に走りを再開する予定ですと。
うん、そうです。
まあ、だからやっぱり月曜日に到着したんですね。
ですね。
月曜日に到着したということです。
まあまあよかった、予定通り
です
よ
ね。
はい。
とりあえずはいろんな方のサポートがあって、ここまでもこれからも旅を続けられることに感謝感激感動が絶えません。
やっぱりね、高重さんが社会的なことをやっておられるから皆さん、
そうですね。
そんだけまあ苦労をね、うん、なんか、やけども、頑張って応援してやるということでしょう。
今回の一件で、旅のルートも大幅に変更することになります。
あ、そうです
か。予定していたサンチャゴ巡礼路、
うん、
スタート地点の サンジャンピエドポーには向かうとして、
うん、そこまでまあやろう。
巡礼路のスタートには向かうとして、うんうん、そこからスペインマドリードへ直行ルートをたどる予定ですと。
なるほど。
パリから大阪へ戻る飛行機は15日、うん、11月の15日、
はいはいはい、
火曜日ですね、
はいはいはい、
妻のピアピ一行がパリに7日やってくる予定ですと、はい、あ、そうですか、いうことですかね。
なるほど。
その間にマドリードで一旦走り終えて、うん、飛行機でパリへ行きます。
はいはい。ということはまあ再出発はマドリードからということになるん
です
かね。
そうそう、そういうことです
ね。次の回の。
そうですね、そうですね。
なるほど。
パリ、シャルルドゴール空港から凱旋門へのファイナルランは、この間、うん、この間に行われることになるでしょうと。
なるほど。
まだ詳細は決定していませんが、うん、ラストの1週間ぐらいになってから、ある程度の目処が立つと思いますと。うん、まあ、だから要するに、まあ、15日に帰るから、まあ、それの1週間前ぐらいには分かるんじゃないかと、うん、なるほど、いうことでしょうね。
そうですか。
フランス近郊にお住まいの方、あるいは今からフランスに旅行されているされる予定のある方、うんうん、パリ凱旋門までのファイナルランを、うん、高重克彦と一緒に走りませんか。
なるほど、なるほど。
共に走りませんか。
お誘いもあるという。
はい。
なるほど。
当日はゴロッピアファミリーの Q の柴田五郎さんとピアピ、はい、
なるほど、
そしてシンガーアスキングライフさんに加え、あ、そういう方がいるんですね。
そうですか。
シンガーアスキングライフさんに加え、
はい、
よたのし体操ユニット、
いろいろありますね。
これは何て読むんですかね。なん、テンバレテンニョズか。
ああ、あっぱれですね。
あっぱれですか。うんうん、あ、ごめんなさい、ごめんなさい。あっぱれテンニョズもゴールで、あっぱれ体操を披露してくれるはずですと。
あの、凱旋門の下であっぱれあっぱれってやるんですね。
そういうことですよね。
ああ、そうですか。これまた日本でになりますね。こう。
ピースラン2016ヨーロッパランニングの旅も、あと3週間を残すばかりです。どうか最後まで皆さん、応援サポートよろしくお願いしますと。
ですね。
ということでね。まあ、無事、まあ、2回目の、故障も、まあ、今は治って、
まあね、
走ってはるはずだと思います。
さんも努力もあって、できましたですね。よかったですね。
まあ、本当に、いろんな方の助けを得て、
そうですね。
高重さん今、走ってはるということで。
まあ、感動しながらね、
はい。
まあ、三輪バギーを押しながらですね、ヨーロッパをずっと地球回しをやってはるということですよね。ご苦労さんでございます。まあ、
ご体満足で帰ってきてください。
いや、まあ、その通り。
それだけですね。
はい、わかりました。
ありがとうございます。次はですね、阿部さん。
阿部さん、これ阿部記者。
ね、はい、阿部さんは、
はい、何かしましたか。
フランスではございませんね。今週は滋賀県の方に。
私の、ふるさと、滋賀県。
ふるさとですね。
はいはい。
滋賀県大津市の片田。
ああ、わかります。
行ってきはったらしいです。
僕らも片田って言ってるんですけども、いいですよ。
え、片田でしょ、
はい、うん。
え、
片田という人もあって、普通は片田と言うてるんですよ。
じゃあ片田ってええやんか、
ね、うん、いやいや、普通は世間では片田言うんですよ、あれ。なぜか知らんけども。
あ、そうですか、うんうんうん、いやいや、片田でしょ。世間ってどこの世間なんですか、うんうん、
まあ、
まあ、ふみこ、その話はいいです。安倍さんのお便り行きましょう。今回のレポートは10月の第3週目の日曜日に、滋賀県大津市片田で行われたお祭りですと。
はい、ああ、祭り。はい、
あ、最初にバンマさん、てっぺいさん、こんばんは、安倍ですと。
いつもの通りですね。
現在は、野上祭り、もしくは、野上神社例大祭と呼ばれていますが、記載としては、珍しい祭りとしては、こちらの名前の方が有名でしょうということで、さあ皆さん一緒に大きい声で、キチガイ祭り、
はい、
さあ、バンマさんもご一緒に。
はい、キチガイ祭り言いました。
これで我らが JOBBB も立派な反社会的放送に昇格できました。
ありがとうございます。まあまあ、もう前から言ってましたけども、
そうそういうこと、
余計また反社会的な色合いがつきましたよ。いよいよ、まあ、世間に帰れないようになってきましたね。
このキチガイ祭り、
はい、
由来は南北朝時代に、新田義貞の妻、
はい、
高等内侍、
ね、
というものみたいですね、
はい。そういうもんですかね。
高等内侍が、片田に隠れ住んだところ、
はい、
住んでいたところ、
ええ、
夫の戦死を知り、
はい、
発狂して、
はい、
琵琶湖に身を投げて死んだそうです。
はいはいはいはい、まあ、悲しかったんでしょう。はい、
この高等内侍が村人を忍んで、
ええ、
高等内侍を村人が忍び、
はいはい、
内侍が発狂した様子を再現するのが、
なるほど、
キチガイ祭りですと。
野上のね。そうですか。
謎やな、これ、
はいはいはい。
何かおかしいと書いてますね。
はいはいはい、
例えば、はい、と書いてます。焼死した、焼け死んだ人間を供養するために、火祭り、
うん。
溺死した人の供養に水かけ祭りを行うだろうか。
うんうんうん、
はてな。
なるほど。
もっと言えば、JR 湖西線の駅で、腹板に襲われた、
うん、
腹痛に襲われた、 ラジオパーソナリティが救急車で運ばれていった搬送先の病院で亡くなったとして、
はいはい、
まあ、これはあくまでも亡くなったとして
ですよ ね、 ですね、まあ、生きてますけどここに、はい、
あんたのことか
よ。
ファンが毎年救急車でパレードを行ったとして、そのラジオパーソナリティは成仏できるのだろうか。
なるほど、まあ、いろいろ疑問がだんだん出てきましたね、はい、安倍さん、はい、
謎を残しつつ、
はい、
祭りの行われる野上神社
へ
とやってきました、
はい、やってきました。
小さな神社ながら、
はい、
境内の奥には、
はい、
これなんて読むんでしたっけ、
ん、
江東内市ですね。
江東内市
ですね。安倍さん、振り仮名を打っといてください。
振ってましたよ、さっき。
忘れました。江東内市の墓がきちんと祀られており、10時から始まった神事が、粛々と進む様子を見ると、
うん、なるほど、
確かに現在も地元の人たちに親しまれていることがわかります、
うん。なるほど。
この江東内市さんね。そして11時前に、
はい、
この祭りの最も重要なお当たり行列が神社を出発しました。
うん、なるほど。はい。
総代や神職の方を先頭に、
はい、
太鼓やお供え物を乗せた膳を持った人たちが続き、
はい、
地区内を回ります。
なるほど。
まあ普通の祭りですよね。
まあここはね。
はい。うん、そしてクライマックス。
はい。
行列の目的地の公民館に到着。
はい。
そこで驚くべき光景が、クライマックス。
一般テレビ放送みたいな例がありましたね、この辺だと。はいはい。
例えるならそれは、
うん、
往年のプロレスラー、
はい、
スタン・ハンセンとブルーザー・ブロディのリング入場シーンを連想させますと。
そんなんやったんですか。
てんてけててんててんてけててんてってやつですね。スタン・ハンセンは、てーてててーとかそんなやつと思いますけど、
なるほど、
この前の山田ジャックさんのイベントでね、
うん、
僕らが登場するときに、
あ、
このブルーザー・ブロディの登場の BGM、あれがそうらしいですね。
あ、そうやったんですか。
なんと、
はい、
お供え物の乗った膳を人に向かって放り投げたではありませんか、
うん、やっぱりすごいですね。これちょっとしたもんですね、はい、
これは、
はい、
江東内市の発狂した状況を表現しているそうで、
なるほど、
何でも、
はい、
何でもですね、
はいはい、
昔は行列の途中で、
うん、
見物客にお膳を投げつけて、怪我人も出たことがあるそうですと。
あ、そうですか。
まあ、今は、見物客、
ここまではせない
と。安倍さんには投げないと。安倍さんとか投げたらね、
あ、そら、
まあ、撮影してますんで、
そうですね、
もっと大変なことになると思います。
まあまあ、写真もすごかったでしょ、それができたらね、うん。
その瞬間をね、激写とかしてほしかったですけど、
はい、
想像してみました。想像してみました、安倍さんが。
はいはい、
脳内での映像は、
うん、
タイガージェットシーンと、
うん、
上田馬之助の場外乱闘シーンに切り替わっていました。
あ、なるほど。もう安倍さんはそういうのも切り替わったわけですね。現場から離れて。
ちなみにね、
ええ、
まあ、タイガージェットシーンの話が出てきたんで、実はね、JOBBB の、この、まあ、僕のすぐ横にある、資料棚の中にですね、
資料棚、
こんなんがあるんですよ。これ。これね。
これ CD ですか？
はい。タイガージェットシーンさんの歌の入った CD で、あのゴージャス松野さんっていうね、
あ、
まあ、あの元々芸能界で俳優やってあったんですけど、プロレスラーに転身した方と、
で
このタイガージェットシーンさんが、あと誰か僕知らないですけど、この社長みたいな人ね、
はいはいはい、
この人、これなんて書いてます、浅野社長、
浅野社長、
この3人が歌ってるらしいです。それがこのタイガージェットシーンの、
うん、
愛が地球を救うのだという、
うわ、
こういう CD がね、
な
んでこんなんが僕らの JOBB の資料棚にあるか分かりませんが、まあ、はい、その話を今あの安倍さんのお便りで思い出しました。
まあ、突然、
はい、
あのステンで済んだというか、せなくてよかったというね。ううね
またこれもね、断捨離につながるもんかもしれないですが。
インドのクルエルトラ、タイガージェットシーンという、
そういうことです。
もうあの、なんていうか、あの歯の間にですね、剣、はい、を加えて、
そうです、サーベルってやつですよね。
すごいですね、風呂敷みたいなの頭に巻いて、これ、うん、ね、インド人独特のあのターバンみたいなもんですよね。
まあ、インド人がね、こんなインド人おらへんぞって言うてるかもしれないですけど。
うそうでしょうね。
まあ、安倍さんのお便り戻りますよ。
ああ、わかった。まあ、これ CD もうちにはあったと。
ありましたね。
ジェットシーンの。はい。
もっとも今はそんなこともなくと。
はいはい。
まあ、あの、上田梅之助さんとジェットシーンの場外乱闘はなく、
ええ、
放り投げられたお供え物は、ビニールの小袋に入っていて、 見物客が持ち帰っていましたと。
あ、なるほど。汚れないように持ち帰るようにできてるわけですね。うん、そうですね。
まあ、もったいないですしね、やっぱり、ね。
それはそうですよ。それってやっぱり、あの、神様が投げ張ったもんやから、うんうん、意義のあるもんですよね、これはね。たとえそれを気が狂っとってもね。は
い、そしてその日の夜、
はいはい、
これまたところ変わってとか、日変わって夜になりました。
夜になった、はい、はい。突然。
ということは夜まで安倍さんいてはったってことですか。
片方に
い
やはったんですね。
ありがとうございます。はいはい、こちらも見逃せないのが、松明行列。
お
ー。松明行列。
はい、わかります。はい、松明。
はい。松明行列自体は他の祭りでも行われることがあるので、特に珍しいことはありませんが、
はい。
なんと、この祭りの行列、この祭りの場合、行列に人たちが口々に、まあ、だから松明行列に向かって人々が、口々に、火事や火事や、縄文が火事やと、まあ、城のもんですね。火事やと、叫んでいるではありませんか。もちろんどこにも火事などはなく、むしろ行列の人たちが松明をかざして民家の軒下を歩いているのは異様な状況と。これも
江東内史
の、
はい、
読めないですね、江東内史の発狂した状況を表現しているのかと。まあ、だから野上のお祭りはまだ続いてるわけですよね、これはね。
夜まであるんです
ね。そういうことですよね、と思って、ネットで調べると、これは江東内史が、受水、まあ、いわゆる琵琶湖に身を投げた、受水したのを見つけた村人が、人を集めるために叫んだことが元になっていると。
火事や言うたらみんなが来ると。
そういうことですよね。
ただのもんで集まらんと。
そういうことですよね。
なるほど。は
い、まあだから、まあ、ただ江東内史が受水した言うたらそれだけで来ると思うんですけどね。
いや、もっとそのもう急に呼び集めたかったのかもしれませんね。まあそういう解釈がネットに載っとった、は
い。そういうことですよね。
なるほど。
はい、だとしたらこれは賢い。って書いてますね。褒めてますね、安倍さん。
まあやっぱりそうですよ。火事って言うたら津波とか火事はね、やっぱり、はい。緊急のことやから。
そうですね。
なるほど。
まあ、ただ、琵琶湖に津波つっても誰も来ないですからね。
まあまあ、それはまあ別の場所ですけどね。
はい、昔聞いた話に、
はい、
夜強盗などの事件に、自分が巻き込まれた時には、
はい、
悲鳴を上げたり、
はい、
もしくは助けてーと、叫んでも意味がない。
なるほど。
そういう場合には、
はい、
火事だーと叫ぶのが良いということを聞いたことがありますよ。
なるほど。まあ、助けて言うたら、巻き込まれるのが嫌やから、出てけへん人もあるやろ
う
けど、火事や言うた場合は、
そうそう。
これはもう誰でも出てきますわな。
悲鳴を聞いても、
はい。
聞いた人間も事件に巻き込まれるのを恐れて、
ありますか、はい。
家の中に引きこもったまま、でも火事となれば、
そうですよ。
炎症を恐れてみんな家から飛び出して、
はい。
火元を確認しようとする。
なるほど。
そんな人間心理をつくアイデアを、600年以上も前に思いつくとは。
なるほど。
さすが近江商人を生んだ滋賀県民。
いや
褒めてますね。
ありがとうございます。また中次に出てくるでしょう。
はい。
どうせ落とすのあるはず。安倍さんの
考え。文雄君いつもやったら喜ぶのにな。
いやいや、そうはそうは。
まあもう何回もやっぱな。
うん、安倍さんにもうバタン、ね、バタンやられてます
ね。火事だじゃないです。狼商人じゃないですけどね。
そうですよ、そうですよ。
でも結局、江東内史はお亡くなりになったのですが、はい、と書いてますね、はいはい。
なるほどね。
最後に祭りを見終わった後の感想。
はい。
その1、
はい、
って書いてます。まあ、3まであるらしいですけどね。
あ、そうですか。1は？
はい。正常な人間が真面目に気違いの真似をしてもシュール
と、ね、うん。なるほどね。
まあ、中小、まあ、嘘っぽいということですね。
嘘っぽいな。はいはい、わかります。
その2、
はい。
お酒が入らないと祭りは盛り上がらない。
なるほど。
どういうことですか、
ね、まあ、気違い水言いますもんね。酒のこと
は。あ、そうなんですか。
そういうこと言います
。じゃあ、ダッタニーさんは気違い水を僕に送ってくれたと。
そういうことです、ね。
まあ、僕らに送ってくれた、
ね。もっと興奮せえっていうことでしょう。
じゃあ、一回、あれですね、放送中に飲まないとダメですね。
そうですね。僕ら飲んだらもうすぐやめますからね。寝てまうからね。
倒れるな。は
い、
その3、
はい。はい。
相変わらず漢字の読めない。バンバテッペにはイラッとする。
なるほど、なるほど。
高等内史読めなかったんですか。
なるほど、なるほど。一回歌ったけども、二回目から読めるようになったもんね。
そうですね。安倍さんね、すごい気遣って3回ぐらい打ってくれてたんですよ。
3回も打ってました
から、そうでしたね。
あと4回目からも別れになったということですよね。
は
い、
その3については、
ええ、
はい、祭りの前に、JOBBB を聞いていたら、
はいはい、
投稿ネタにあった、
うん、
妄想の字が読めずに、
あは
は何事もなかったかのように無視して飛ばして読んでいるので、
あそう、
ムカついたので書きました。
なるほど。
いや僕ごめんなさいちょっと笑って、
全く気づいてなかったですけど、はい、無視してたんで。
まあまあ読む僕ですからね。
まあその私もちょっとねはい、よう分かってない。
一応文雄君は僕の読んでるお便りはこのコンピューターの画面に映してるんですけど、
一応ね、 ずっと見てるわけでもない人
は、ね、あ、まあまあ確かにね、うんうんうん、今回も漢字が読めずに聞いているリスナーをイラつかせているんでしょうねと。
なるほど。
イラつきましたか皆さん。
ねえ、イラついてる人もあるかもわからんね、当然。まあしかしそれよりも内容自身がね、
はい、
あまりにも珍奇なというか
奇妙な、まあ、やっぱり気違い祭りですからね。
うん、僕はねこのね野上神社ですか、
はい、野上神
行ったことあるんですよ。
あ、そうなんです
か。わざわざ。
あ、そうですか。
まあ、僕もちょっと安倍さんに失礼やけどね、
はい、
安倍さんのようなちょっと気違い的な好奇心があるんかもわからんなと思うんですけども。
ちなみにね、皆さん、野上っていうのは、上っていうじゃなくて、ほんま神さんの神ですからね。
野原の神さんの神。
そう、だから野上神社って言って、神が2つついてるんですよね。
ああ、なるほど。野上神社でね。
そうそうそうそう、
まあ、ダブル、いわゆるシュリンプっていうんですけど、ダブル神さん
って。何、シュリンプ
って。シュリンプって言う
の。シュリンプってカタツムリやろ。
カタツムリじゃ普通はエビのこと言うんですけど、ね。シュランプかなんかシュリンプか言うような。
アホが2人喋って
る。そうですよ、そうですよ。それは楽しんでもらったらいいんですから。
そうですよ、ね。で、野上神社。
いや行ったよ。
あ、どうでしたか。
だから残念ながらね、この安倍さんみたいにこの祭日に合わせて行ったのと違って、はい、僕あの近くにですね観覧車があったんですよ、うん、今もあると思いますけどね。
あれですか、
ただの
琵琶湖タワーの、
琵琶湖タワーの横に、
はいはい、
あれがねどないなってるかというね、はい、1年に1回なんか消費者の人が油さすために動かしてるとかいうようなことがあって、
はいはい、あ、
どんな観覧車かいなっていうことがあって、うん、あの片田のあたりをですね、うん、まあ、あの JOBB と放送したかもしれませんけども、うん、ボロボロしとったんですよね。
ありましたね。
でその時に、
はい、あの自転車のキムさんに会った時じゃないか、
あの時か
じゃないか、
あれかもわからんね、うん、ちょっとキムさんとの関係、そうキムさんどうしてあるかな、まあまあ、
キムさん
韓国のことやから ね、
ね、元気かな、
元気やと思う。あの人も叩いても知らん人やから ね、
ね、
あの、まあ、それは言うといて、
はいはいはい、
あの行ってですね、不思議な神社やったんですよね。
あ、
霊気というか霊感というかそんなもん感じるような、
やっぱ
これ神社かいな、
気違い祭り、
うん、だからそういう人が出てきそうなというか、まあ、そういう人がやっぱり、まあね、最新やったんやから当然のことやわね、
う
ん、
まあ、そういうとこに安倍さんが行ったっていうのもね、う
ん、安倍さんやから行ったんやと思います。あんなとこのその野上神社自身のね、どこから引っ張り出していったんや知らんけど、興味がなかったらあんなん誰でも見過ごすよな、というかもう野原の中にもう口かけたような失礼やけど神社やんか。
それあの琵琶湖タワーと一緒やん、それやったら、
うん、琵琶湖タワーはまあまああんだけ仏舞台があってやな
、
今あるんかないのかちょっとまだ確認はしてないんやけども、それ見つけはったっちゅうのはやっぱり、
ほらこれ片田駅前ですよ JR の。
これはもう
懐かしいですね。
懐かしいよ。僕割とここでそのね、
はい、
発病しまして救急車に乗ったところです。
覚えてるわ、
てっぺんも乗りましたね。大津市の救急車のサスペンスがなんであんな悪いんかっていうことを僕文句言うた
から。まあ当時やからな。
もうあれさ、当時にしてもね。
あ、そうですか。
もうなんかリアカーに乗せた死体みたいなもんでね。俺なんか
まだ生きとるけどな。
まあまあ生きてましたけど、
ね。そういや僕今回の人間ドックで、尿路結石は特に何も言われんかったな。
うんうん、
まだ腎臓を見てもらったけど。
うん、よかったよかった。
なかったな。
僕もね、あの、この前その、
はい、
腎臓を見てもらったらね。
ペット、
うん、ペットと CT で見てもらったら、
はいはい、
ちょっと右側のところね、一つだけね、
はい、
なんか石の出っかけみたいなものがあるけども、これは全然心配せんでもええって言われましてね。
まあ腎臓二つありますしね。
うん、まあ二つあるし、二つあっても一つ出てきたら大変なことなんですよね。まああの、向こうの先生が、はい、MI クリニックという有名なところですけど、先生が、これはあの心配せんでもよろしいっていう。
これあの、安倍さんの写真です。
これがその
いわゆる行列でさ、お膳を持って、あの上下っていうんですか。
しかし、あのこの辺の
ピシッとした方が、
まあ、片谷は昔宗教的にものすごいいろいろとね、
うん、
あるとこなんですけども、
お膳ですよ。
真面目にやってはるんやね、
はい。ちゃんと袋に入ってね。
あ、で投げてありました
よ。餅ですかね。
餅を投げてあった。
餅かな。
なんかストライクみたいな投げ方で、ほらこれ。
これ公民館ですよ。
投げてあります
ね。今片田公民館っていうね。
このまた神主さんがまたこれ
楽しそうやな、これみんな楽しそうにしとるな、うん、あ、これ神主さんがこれ、
あのあこの神社には神主さん多分いてはれへんか思うから、よそのとこから来てはんねんと思うんやけど、
派遣の人かもしれない
ですね。出張か、うわー、な
これほら観客に投げてるやん、
これしかしこのシャッタースピードす、アジフさんどのぐらい取ったんかな、ピタッと、
あ、でみんな拾ってはるやん、
そら拾うわ、お前が拾って、
で僕ねこれね、あの今年スイス行った時にツルドフランス見たでしょ、ツルドフランス見た時のことを思い出したんですけど、
なんで思い出して、
これね、あのカメラマンは拾えないんですよ、
あ、
残念ながら、
なるほど、ね、
というのも拾ったら写真撮れないでしょ、
なるほど、なるほど、ね、
これカメラマンの悲しいところです、
まあ、それって危ないわね、カメラマン
で危ないです、あの、ね、ほんまにね、あのツルドフランスの場合ね、
聞かれる
あのバスが通るんで
下
手したら頭持ってかれますから、
いやいや、ね、自転車のあれすごいスピードやからね、
70キロぐらい出てますから、ね、
ほんのわずかなとこ通るもんね、あんなところツルドフランスからもう田舎 道をね。
そうなんですよ。
何十台中自転車が通っていくわけやから。
なんか200台ぐらい多分通ったと思うんですよ、
ね。あ、そうか、もっと、はい、あ、これ片田のあの、橋ですよね。
はい、これはじゃあお米ギャラリーちゃんがこれ。道の駅。
キムさんのことで、向こうの女の人と言い合いになって
、ね。そうそう、あの水をね、タダでくれへんかみたいな。
も
う
ね、なんで水が
タダ
な
んだ韓国から来てんねんからやれよと思いましたけどね。
韓国から来てん人でもあれ、はい、あ取ったらあかん言われてね。
そうそうそう。
変わっちゃうかと思ったんですけども。
これ懐かしいな、この。
片田の浮見堂です。
琵琶湖に出たな。ここも行きましたね。
行きました。
今ちょっと安倍さんの写真見せてもらってるんですけど。
あ、いいですね。
あとこれ夜ですよ。
夜ですね。
野上神社。
小さい神社ですよ。
あ、松明持って。
はいはい。
ねえ。あ、で、松明持ってみんな、境内から出てますよ。
これ火事やーってやつですよね、これはね。いや、はい、そのね、
安倍さんこれ写真もまたすごい写真やな、これ。
うまいね。
ね、竹の先に炎が出て。
この動きとまた、あの、いわゆる、上手なボケを使った、はい、こんなんですからね、今、囲いがこんな小さいところに、こぼってあるだけやからね。
これお墓ですかね。
これ多分そうです
な。ナイスさんの。
はいはい、多分お墓やと思う。お墓ちゃんはお墓やと思う。
で、ちゃんとこれ、琵琶湖にもやっぱ出るんですね。
出るん
ですね。松明
やっぱり受水しはったから、
そういうことです。
ここへはまらはって、まあ、亡くなったということで。いや、しかし、まあ、
まだマンホールがおもれマンホールですよ。
何百年もこれず
ー。600年言うてありましたよ。600年前の話
ですよね。不思議な話ですよね。
あ、ちゃんとね、あの、由来も書いてますよ。江東内史のことって書いて、はいはいはい、まあ、江東内史の説明がここの神社にあるんですね。
写真も僕撮った覚えがあります。
ああ、そうですか。
うん、安倍さん心
の安倍さんがいないと僕もね、この祭りのこと間違いなく一生知ることなかったんで。
わしもその神社は行ったけども、うん、内容を見た初めてで、はい、まさかここまで真面目にですね、
そうですよ、
そういうことを600年の間再現してはると思わなかった。
これ音聞いてみます？
あるんですか？それは皆さん興味あると思います。はい、
これ
は
あの、昼の行列ですね。お膳持ってやるやつですね。
この道僕通った道ですわ。
太鼓の音してますね。
はいはい。いや、真面目にやってはる。あ、すごいな
ぁ。これ公民館入ってきましたね。
あ、すごいね。
で、公民館の中の方にお渡し、お膳を渡して。
紙下がすごいですね。
ねえ、綺麗にアイロンかかってますね。
安倍さんのようなカメラマンさんもちょっといただきましたね。はい、
で、公民館の中に一回入んのかな？
五兵をついた長い竹を持った人とか。
はい。で、まぁ、あ、ここはちょっとね、どうなる？あ、太鼓、移動太鼓か、これ。
そうですよ。ボンボン叩きながら行き
やすい。ちょっと省略しますね。
はい。あ、女性の方も見学に行ってはりますね。もともと女性の祭りやから、これ。あ、これで巻かはるんやね。
今から巻きますよ。
うわぁ、
すごい。少ない少ない。え、ご乗
車ですか？行きますよ。行きますよ。
これはやっぱり常識の
ちょっとおかしいな、これ
は。やっぱりこれは明らかに病んではる人の動きやね。
まあ季節の変わり目やね、今ね。やっぱりね、江東ナイスさんも、
いや、みんな喜んで拾ってはりますよ、うん、
はい、
まあ、こんな格好でその江東ナイスさんの行いをずっとこう、うん、続けてきはるこの人々の、
いや、これは面白い、
心情というのをね、僕はもう感動しました、ね。
いや、今の世の中やったらね、例えばこういう人が自殺したりしてもやっぱみんな封印するじゃないですか、あの、言葉を濁してね、まあ、
そうですね。
それを600年前の人は封印しなかったというね。で、さらに現在まで受け継いでると。
いや、
この前の方のね、
この前の青森県でね、
はい、
中学校の子が、あの、まあ、自殺したんです。いじめて、女の子がね。で、その子が、
はい、
あの、祭りに日本舞踊かなんか踊ってるところの写真を撮った人があって、はい、黒石いうとこですか、青森県の、
はい、
それがその黒石の祭りの、まあ、展覧会というか、うん、写真コンテストで1位を取ったんですよ、ね、はい、ところがその子はもうその時亡くなってたわけで、自分いじめられて、
はいはい、
ほらそしたらその黒石の市長さんがですね、
はい、
こんな人の写真をですね1位にしたらあかん言って取り消したんですよね。まあ、抗議が起こって、そのお父さんも出てきて、なんでこんな娘の最後の姿をきれいに写してくれた写真はやな、なんでその娘が自殺したというだけで取り消すんですか。一旦コンテスト1位になっとったのにやで、
ね、
まあ、公共その、まあ、そのニュースでもトップクラスに扱ったもんですから、皆さん知ってはると思いますけども、それぐらいやっぱり亡くなったとか自殺とかいうようなことに対してね、
うん、
妙なタブーみたいなものを持つことがいらんのにね、妙に匿名にしてみたいね。
そういうような。モザイクと一緒ですよね。
あの、この前の、 あの殺人事件でもそうでしたよね。
うん、
あの、まあ、障害を持った人が殺されたとか、それに対してもうずっと匿名が続いてる。まあ、希望もあったかもわからんけどね。匿名にすることによって結局犯罪ってね、
そうです、
あの、何の意味もないものになって、
まあ、なくな
ってしまう、ね、うん、単なる殺人事件に終わるわけですね。 で今回もまたその黒石の師匠さんがこの前ちょっと涙ぐみながらお詫びしてありましたけどね、なんでその一頭になって晴れ姿が持った子がやね、人生の最後の舞台を撮った写真が一頭になってるのに、その子がいじめで自殺したということだけでですね、それを取り消すような神経がね、
逆にその市長がその取り消す力があるんですかね、
まあ、市長がそれはまあ最終的には一致になっとったんですよ、もう、うん、なっとったけど誰かがまあ言うたんでしょうね、そんな演技が悪いとかいうようなこと、
しょうもないこと言うやつがおんねん、
まあ、あの市長はそういう人かもわかりません、
間違いなくそういう変なやつがおん
ねん、
う
ん、いや、まあ、そんなんじゃなしに、やっぱりそれはこのことないじゃないけどね、まあこんだけ夫のことを思って寂しがりながら受水したという気持ちをやっぱ封印してしもたら ね、
そうですよ
ね、この人の女性 の、 この愛情みたいなものが全くもう世の中消えたんもね、うん、
まあ、だから封印せんかったから
6年600
年、ね、600年後に僕らがこれをね、うん、安倍さんのおかげでこ う、 そうボラボラできてるわけですから、
僕もまあほんの自分の生まれた近くのこの方でね、はい、こういう律儀なことが600年も続いてるっていうのも嬉しいですよ
まあ面白いですね、
もう大変感動しました
ねあ、ちなみに、ね、夜のシーンも安倍さん動画撮ってくれてるんですよ、これ、はいはい、松明のシーンですね、
あ、そうですか、鍛冶屋のとこですね、
これちょうど境内の外ですね、今から境内から境内野上神社から松明の方がこう出てくるところです、ちょっと声耳ねちゃんと聞いたら火事だって言ってるんです、
言ってました、松明と燃える音ですね、ポチポチ、これやっぱり防火もあるんですよ、あ、村の人にしてみたら火事に気付けようという、
なるほどなるほど、うん、まあこの時期乾燥しますしね、これからね、ほんまシュールですね、
これすごい祭りやね、
あの竹の棒を持った人たちがねずっと大人数で行列なんですけど、で竹の先に火が燃えてるとね、
まあいろんなこう戒めも含めて島内人に対する愛情も含めてですね、600年残ってるってやっぱこれは感動やな、
まあ、残ってるかどうか分かんないですよ、
いやいや続いてるんですよ、
続いてるんですから、ね、一時期耐えたってこともないんです
か、ね、まあまあ耐えたかもしれんけど復活させてこれやってはるっていうのは、うん、この方の人の、ま
あ、ただあれやな、まあ、すごいとこですよ、文雄君もまあ同じ滋賀県人として、ね、ね、あの、はい、俺今ようその断捨離の話してるやんか、はい、これは一筋なんじゃいかんな、
え、
滋賀県人は一筋なんじゃいかんな、
うん、まあ滋賀県ってまあ言うならばそういうとこが意味があるとかもわからんな、ものを保存してるっていうのが日本のど真ん中にあってやで
船寿司ちゃうけどね、
うん、まあ船寿司もまあ随分古いからあったとか、あしできたとか、これもそういう言うてる人もあんね
ん
けども、
は
い、
うん、
まあいろいろあんね
ん
けども、
あ、ちなみに文雄君ね、さっきの1から2、3あったやんか、
あったあった、
あの感想な、
おう、
で安倍さん1について、
うん、
バンバ音体がごめんやすと叫びながら裸で祭りに乱入すれば、はい、大いに盛り上がるの間違いなしと、
僕やってみたいね、これ真面目にね、うん、もうやらせてもらえるんだったらや
ったら、その後琵琶湖飛び込んだ
ら
あかんねん、
いやもうそれはもうすぐ死ぬからね、う
ん、まあまあそれぐらいの精神になってから
飛び、まあ、鍛冶屋言うてドーン飛び込んですぐ助けてもらえ、はい、遊んでいいですよ、
そうですよね、うん、まあ、以上安倍さんの野上神社、
もうこの安倍さんの哲学生き方っていうんですか、
別名、別名何やった文雄くん、
え、何がや、
別名何やった、
何が
や、野上大社霊体、野上
神社霊体祭、吉貝行列か、なんか
そう、もう忘れとるやん、これこれこれ、吉貝祭りや、
あ、祭りかい、
最後大きい声で言ってください、
うん、吉貝祭りバンダーイ、
はいはい、両ビビビ、
いや本当大事にしましょう、あの亡くなった人も差別したらあきません、
そうですね、
はいはい、
あとね、
はい、
大阪歴史博物館の柴田さんから来てますね、
はいはい、ありがとう、
11月11日、
はい、
25日そして12月の2日いずれも金曜日午後の2時より、
うん、
なにわ歴博講座、
はい、
第2期、
第2期、はい、
古代史研究の最前線を開催しますと、
うん、そうですか、はい、
そして11月の3日です、
うん、
3日の開館記念日、あ、歴博は3日に開館したんですね、
ですね、
11月3日の開館記念日には、うん、展示の見どころプレゼン、プレゼント、見どころプレゼントって書いてますね、なんかプレゼントしてくれるんですかね、
あ、どうやろう、
ね、
う
ん、iPad で楽しむなにわの宮遺跡、
あ、なるほど、
担保の開催、
はい、あ、これ僕体験しました、
うん、僕らかなり初期の段階ね、
もうできた、できたすぐ
行きました、ポケモン GO が全然出る全然前にいて、 YouTube でも動画公開してますが、あんまりみんな見てないみたいなんでね、
あ、そうですか、
ぜひ見てほしい、
あ
の、いわゆるその
楽しいですよ、
ね、AR ですよ、拡張現実ってやつですよ、ね、
しかも初期の頃やからね、非常にまあ稚拙な部分もありますけど、あのままになってんのかね、
そうそうそう、
あるいは改善しはったか知らんけども、
いや、それは今は改善してるでしょ、
あれではちょっとな、これはおもろいけどね、
面白かったですね、
遺跡としてね、
iPad を数 ざすとね、そこに何屋の宮が現れるとかね、あの、ほんとね、なんか、狐につままれたみたいな。
なんか踏み外したりしてる階段からね。
11月の4日には、古代の石組み水路、特別公開などのイベントを予定しております。
はいはいは
い
は
い、
そうですか、いや
ということで、ね、皆さんまた興味あったら、
はいですね、
何は歴学、大阪歴史博物館、大阪市立のですけどね、大阪歴学、
ですね、
チェックしてみてください。
お願いいたします。うん、まあ、博物館はもう、この頃はもう、おもろいことばっかりがあって、
そうですね。
堺市立博物館で僕は取材に行きたいんで、まだ申し込みしてないんですけどね。
忘れとった。
忘れてましたでしょ。はい、ありがとうってほしかったんですけども、
はい、
例の野々さんがね、あの、車の上で、南米の上で、あの、格好してありました。
あ、川口。
江海さん。
江海さん、ね。
まあ、あの、堺の出身の、まあ、チベット探検家ですけど、あの人の、何回か展覧会やってるんですけど、ぜひともあれも見に行きたいなと思ってるうちの一つですよ。他にもいろいろいっぱい展覧会面白いものがあります。
サイクルモード事務局さん。
ありがとうございます。
去年取材行きましたけど。
いつも、
はい、
気にしてくれて
ます。まあ、残念ながら、あの、大阪の方ではね、今年もないんかな、わかんないですけど、はい、まあ、あの、サイクルモードインターナショナル2016が、
はい、
去年と同じく幕張メッセで、千葉県の幕張メッセで行われまして、
はい、
行われます、これから。
これからですね。
11月の4日、
はい、
5日、
はい、
6日の金土日。
なるほど。
ということで、
うん、
まあ、興味のある方は、またホームページチェックしてほしいなと。
はい、
今年は僕は行きませんので。
なるほど。
はい、去年はあの、うん、カリフォルニアからマサさんが来てくれたということがあって、
わざわざ来てくれはって、ね、
はい、あの、はい、お邪魔して、それ以外にもいろんな面白い方との交流、あの、イタリア語の通訳の方とかね、
ね、
大輔さんね、今でも東京で活躍されてますけど、
うん、大活躍してありますね。
はい、まあ、他にはあの、ほんといろんな面白い自転車の部品売ってるとことかね、
はい、
まあ、いろいろありましたが、まあ、そういう人たちのとの出会いもありますんで、
はい、
自転車好きの方は、行っても損はないと思いますけどね。
ですね。まあ、自転車好きといえば、沖縄のまた自転車のツアーがあったりしてね。
ああ、
鶴岡マンションからも行く人があるんですよ。
あ、そうなの、
うん、
それ楽しみやね。
楽しみですね。はい。
あとはね、JCC 日本アドベンチャーサイクリストクラブ。はい、まあ、これも自転車関連のクラブでございますが、はい、大口良平さんが帰国されたということで、
そうですか、まあ、
それのお知らせのメールが来ております。
はい、わかりました。
まあ、こんな感じかな。
はい。あの、タブチャムさんも、また、朝メールを今日いただきました。
あとね、あの、松井さんからも。
はい、あ、松井さんね。
はい、お便り。
お元気そうですか、
うん、まあ、なんかあの、ハガキ見てたら、まあ、いつもの通りやなという
。そうですか。
見てください、このハガキ。もうね、
迫力ありますね。
隙間を出すのがもったいないぐらい、もうぎっちり端から端まで。まあ、
真面目な松井さんの性格よう出てるじゃないですか、ね。
はい、出てくれております。
はい、はい。
ああ、そんなもん、ふみおくん。他ない、
まあ、いろいろありますけども、言い出したら気になる。ただね、今週のね、
はいはい、
あの、FM 線路面白いですよ。
何何？
あの、観覧車。
観覧車？
はい。
あの、珍しいもん。
観覧車乗ってきたんですよ。日本一の観覧車。
エキスポシティ。
あ、エキスポシティ。
レッドホース。
レッドホース。
名前の由来分かった？
あ、レッドって、レッドホースっていう
のは、ね。あ、それ番組で言うた方がいい。
いや、別に構えへん。
これ
は、
う
ん、あの、レッドホースという土産物の会社があって、
はい、
それが大阪ホイールに、
はい、
まあ、いわゆるスポンサーになってついてるので、あの、レッドホースは土産物屋さんの名前やったんです。
あ、それあんまり周知徹底してへん
な。いや、ほとんど知
られてないです。俺、別名やと思ってたわ。
別名やね。
あ、そうなの、ね、いわゆる命名権ってやつ。
命名権を、もう、あの、レッドホースという有名な土産物屋さんらしいね。観光地にある。
日本の？
日本の。
聞いたことない。
いや、だから、その、土産物屋さんってあんまり、もう誰でも、
あ、そうか、普通の人は知ってるけど、俺らが知らないか。
いやいや、知らんでしょ、普通の人も。ところがレッドホースで。
大阪？大阪？
いや、ちょっとそれは聞いてなかった。
あ、そう。
要は、土産物屋さんで、全国チェーンのところは、
うん、
まあ、命名権を買い取っていただいて、それでレッドホースと相性がついたということです。
そうなんじゃあ、またそのあたりの話も、
もちろん、
今週土曜日。
うん。それであのウィンのですね、あの第三のところの出てくるあのいわゆるあの大観覧車の話とかわざわざ乗りに行ったこともあるんですけどね、そんな話も含めて観覧車って本当面白い。
あ、そうですか。
うん。
あ、
なんでアコがまあ日本一、どれが日本一やとか、
はい、
世界で5位目やとか、で1位はどこやとか、世界のね。これ言い出したらね、もう、こういうメカの好きな人、こういう不思議なもの好きな人は、結構楽しく聞いてもらえると思いますので、ぜひとも FM 戦略をよろしくお願いします。
詳しくは10月の22日土曜日。
はい。
午前10時から昼の1時まで、
はい、
3時間ぶっ通しで生放送でございます。
よろしくお願いします。
FM 戦略。
はい。
千里何やったっけ？
ねえ、バンバフミオのバラバラ
千里。違う違う、FM 千里何やったっけあれ。
FM 千里でいいんですよ。
ほんまの名前。
千里ニュータウン。
あ、そうそう、FM 千里ニュータウン放送局の。
FM は使うんですよ。千里ニュータウン、FM。
あ、ごめんなさい、ややこしいこと言いました。あの、バンバフミオのボラボラ千里でございます。インターネットでも聞けますので、
はい、
皆さんぜひ、 ぜひ聞いてください。
なかなかね、ここまで突っ込んだ放送ないと思いますよ。
以上をもちまして、お便り紹介は終了いたしまして、うん、今週、JOBBB457 もすべてのプログラムを終了いたしました。
はい、なんか忘れてるかもわかりません
が。あとね、ごめんなさい、千葉市美術館から、
でしょ。
11月の10日からスタートします。
はい。はい、
これは何て言うの、浦上玉道さんかな。
でしょうね。
はい、と、春金帳読めないですね。これごめんなさい。安倍さんじゃないんですけど、うんうん、もうちょっと読みやすい字にしてほしいんですが。
まあ、小学校1年ぐらいのところで言ってます
けど、ね。いやいや、俺、一応大学卒業してから。まあ、とりあえず、千葉市美術館で、また特別展をされるということで、でね、はい、皆さんもチェックをお願いいたします。
は
い、
それと近くの、団地で団地パン祭りがあります。
あ、そうですか。
これもいっぺん聞いて、行っていただいたおもろいパン屋さんがいっぱい集まって、はい、団地の集会所でね、大パン祭りですよね。
あとね、芦屋市立美術博
物館。10月の29日です。はい。
芦屋市立美術博物館から、
はい、
アートマーケット芦屋作る場って読むんですかね。
あ、もうそうですね、
ま
あ。
それのプレスリリースもいただきましたんで。
なんか、芦屋美術館って本当にいいとこですよね。
そうですね。
こんなに聴取者の方に喜んでもらえるとこってめったにないと思います。
はい。まあ、これで終わりということで、でね、はい、皆様最後までご視聴ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週木曜日の深夜1時に、また新しい JOBBB458 を更新いたしますので、
はい、
またホームページ上で皆様再開いたしましょう。はい、JOBBB457 は私、バンバ鉄平と、
はい、バンバ文雄。
そしてお料理コーナーはよっちゃん。
おう。
そして人間ドックの皆様。
はい。
ボストンののさんをはじめ、まあ、ニューヨークの皆様、ボストンの皆様。
ののさん。
NBA の皆様、はい。ワールドトレードセンターの皆様。
もう言うたら切れない。
そしてリスナーさん、ありがとうございました。来週木曜日またお会いしましょう。
お
う。さよなら。